in our life
ということで、はい、久しぶりに、サイドとやります。お願いします。
お疲れ様です。お願いします。
はい、ちょっとですね、前回というか最近その3月に3本ぐらいアップロードしたんで、はい、ちょっと、
ああ、そうでしたっ
け。計6時間もあるんで、ちょっと、一旦休憩しようと思って。
なるほど。
で、4月。
女性の方に参加していただいたやつと、
デメと、関谷君。
ああ、そこそこそこ。
っていう、まあ、レギュラーメンバーでっていう感じです。
ああ、関谷君のやつだけ僕聞いてないかもしれない。
ああ、まあ、その辺は ビーフがあるから、しょうがないね。
そう。あれ、こういうこと言うと、ちょっと それで俺のやつ聞いてへんからな、みたいな、そういうことを言われるんですが、
いやいや、みんな、
いると思います。
いや、みんなね、やっぱ、それぞれ、時間があるんで。まあ、関谷くんの回は、
優先順位がね。
そうそうそう、人生には優先順位があるから。関谷くんの回はね、あれですね、あの例のビーフについてもまだ話してて、
はいはいはい。
なんだっけな、はいはい、あれっす。ナメダルマ側の肩を待つという、現時点では極めて異例なスタイルでしたね。もう官軍の状態、勝てば官軍に対して、
はい。
俗軍の方を持ってました。あ、でも結構まあ面白かったです。
面白かった。あ、それちょっと聞いた気がします。はい。
はい。そうですね。っていう感じなんで、まあちょっと久しぶりになりますと。はい。まあゴールデンウィークですけど、まあ今ちょっと話しましたけど、まあ僕は特に何もなくですね。まあ、さやさんは
ちょっと。そうですね。おとつい、昨日、今朝と、八丈島におりまして。
八丈島帰りで今、こんなことしてるんですね。
そうです。ラジオ、レコーディングしてます。
クレイジーだね。それは。
ハードライフ。ハードロックライフ。
明日仕事しよ、はい、明日仕事しよう。
全然仕事っすよ。
ハードロックライフやね。それ
いやだから、
うん、
シュノーケリングやって山登らされてみたいな、そういう、
うん、そう、
まあ、登らされてっていうのはちょっとなんか、
う
ん、
ね、そうね、ちょっとトゲがあるから、ちょっとその言い方変えてもらう言い方変えてもらう必要あると
山を登ったりしながら、
う
ん、
そう、
はい、ですけどね、
八丈島とかってね、なんていうかそんな気軽に行きづらいから
すげえ、でもまあまあ
すげえなって感
じ。どうなんだろう、沖縄よりは全然近かったですから。
ああ、そうね、寝てる間にフェリーでってこと
か。はい、まあリゾートやりたいなら全然いいんじゃないですか。
なるほどね、そういうシュノーケリングとか、
はい、
そういう、
そうですそうですそうです。
なるほど、はい、
そんな感じですね。
なんかすごい申し訳なさが立ちますが、
いえいえいえ、
超近況はそういうことって
ド近況。
ド近況ね。ド近況は、俺は今日は、タケノコをアク抜きしてましたね。
おぉ。
タケノコご飯を作ろうと思って、タケノコを買って、
いいっすね。
うん、タケノコアク抜きした一日でした、今
日は。はい、それはあれですか、バーサスドイヤシハル的な、こう、手間暇かけて料理を作っていこうっていうことですか。
いや、なんか、季節を大切にしていこうって感じかな。
いやー。リリカル。
それ言いたいだけやん。
スーパーリリカル。
それはね、深層心理の話する？その話する？先に。リリカル問題。
リリカル問題。
いや、サイダーがその、なんかね、もう大学の時か、まあ、断るごとになんか、いや、それはリリカルだ、みたいなことをね、まあ、このポッドキャストでも、まあ、なんか、ほざいてるわけなんですが。でなんかそのこの間おすすめしてもらった「彼氏彼女の事情」っていう漫画があって、まあ、それを僕は読み終えたんですけど、その中にまさかの主人公がそのなんかまさしくその夏休みのなんかこう情景みたいなのを見ていやーリリカルってその主人公が言ってて、で最大、はい、あなるほど、俺このサンプリングは気づかんなみたいな、さすがにこれ読んでないよみたいな、最大こっからやったんなって言ったら、えってな知らなかったですみたいな。
全く記憶ない。いや、僕の中ではヒップホップスラングとして使ってるつもりだったんですけど、
いや、でも結構さ、でも
そっちの方が先ですからね。
ね、先進的よな。だから90年代でしょ。あ、でもヒップホップ、はい、ああ、でも、第一次ヒップホップブームぐらいなのかな。
スチャダラとか
っすね。ああ、なるほどね。あ、そかそかそか。はい、なるほどね。いやだから。
スチャダラのメンションもあるから、からまあそこで多分、うん。
リリカルが。
リリカル。
なるほど。
はい。
はい。っていうね、あの、そういう、あの、偶然というか必然というかそういうことが
リリカルトーク、みんなリリカルになろうぜっていうことですね。
それが昔なんか書いてくれてるのは昔の写真っていうのは、そう、昔の写真を見たって話ですか？
そうです、社会人になった時に、
はい、
ま、違うか、7年ぐらい前、違うな、5年ぐらい前に MacBook から Windows に変えたんですよね。
ああ、なんか言ってたね。あの、Surface に変えたみたいな。
はい、そうです、そうです、そうです。で、そのずっと前から、あの、MacBook を一応使ってたんですけど、途中から全然 iPhone と同期しなくなって、ほとんど使わないまんまみたいな。
うん、
で、昔って MacBook ってあの、母感みたいな概念あったじゃないですか。今もあるのか分かんないですけど。
母感？
あの、iPhone がなんかその視点みたいな感じで、あのメインは MacBook だよねみたいな感覚ってあったことないですか？
ああ、はいはい、わかるわかるわかる、はいはいはい、
はい、そう。で、僕途中からその母感が進化を止まってしまったんで、プラス3年ぐらい遅れてて、だから都合の 7,8 年ぐらい、大学卒業してちょろっとしてぐらいまで止まってたんですよね、 MacBook が。
うん、
で、前お伝えしたかもしれないですけど、そのデータ、大量の MP3 がそこに眠ってて、危険な状態をずっとやってきてて、
ああ、なるほど、
ね。大学時代の大量の MP3 とかが残ってるんですよね、そこに。
暑いね。
で、ちょっとデータをサルベージしないといけないなと思って、ずっと先延ばしにしてたんですけど、最近ようやくちょっと写真の整理が一段落ついたんで、次はまあそっちかなと思って、そっちを触り始めてたら、もうちょっとあのリリカルさがやばすぎて、もうなんか食らっちゃって、あの7年前とか8年前で、な、多分どうなのかな、多分、
うん、
マジでエモくて
語彙がない、貧困やな、
いや、多分なんですけど、自分の中でその海外に4年目ぐらいかな。で、東京に行かせてもらったのが3年目とかなんですけど、社会人生活で。そこでなんか、うん、今思えば大学時代からの地続きの青春が、まあ一つ終止符打たれたなって感覚があったわけですよ、
うんうん。
後から振り返ってみるとですけど、そこに多分一区切りあったなと思ってるんですけど、その一区切り打たれる前の、あの、リリカルな、あの、写真とかがたくさん出てきて、
うん、
で、かつ、なんつうんですか、こう、普通だったら削除しちゃうような、なんかスクショとかも地味に残ってて、
あ、
スクショやべえなと思って、スクショこれやべえみたいなのがいっぱいあって。
7年前のスクショか。
いや、スクショってなんか僕定期的に消すんですよ。邪魔だから。
わかるわかる。うん。
普通の写真は撮っておくんですけど、ただなんかそういう、それこそ母感の、こうアップデートが遅れてやってないっていうのも多分あって、そこが残っててフォトでとか、うん、2013年とか14年のタマフルとか、
あ、
ジェーンスーの相談は踊るとかの MP3 とかなんかいっぱい出てきてこれお宝なんじゃねみたいな
あ、確かにもう聞けないもんないもんね、
聞けない、え、なんかこう意外とアーカイブできてるより結局できてないじゃないですか。
そうやね、なんかニコ生とかにありそうだけどね。まあだから結局まあ、あーリーガルにはないよね。
ないっすよね、うん、だからやべってなって、あの2日ぐらい触って作業したんですけども、途中で食らいすぎちゃって、また止まっちゃったんですけど、
あ
ー、ゴールデンウィークの後半は、うん、やろうかなと思ってはいるんですけど、そういうなんか昔の写真の管理とかってやってます？テンパさん。
いや、もうやってないね、やってないっていうか、どうしていいか分かんないから。なんかでも、Google フォトにダーって入れてた時期があって、一回。
はいはいはいはい。
それで、その生の、だから JPEG のファイルとかは、もう、ハードディスクに、なんかいろんなハードディスクに点在してるって感じだね。
そうなりますよね。
うん。だから、ね、そう、で、デメとかはね、本当恐ろしくて、
はい、
なんか、俺らが高校の頃、写真とかまだ持ってんだよ。で、それをすぐ出せるようにしてんだよ。
怖
っ。めっちゃ怖い、あいつ。あいつはね、マジやばい。そう。
整理好きというか。
そうそうそう。やっぱ、ね、うんうん、なんていうかな、そういうのを、マスターやからさ。
まあまあ、テック界は
やつですよね。そう、恐ろしいよ。いや、にしてもね、やっぱちょっと、うん、やばいやつだね、あいつは。
やばいやつ。
あれも、そんぐらいじゃない。だから、あれね、なんか、でも、Google フォトも、なんか今、容量が決まってるから、
そうですね。うん、
なんか、Amazon プライムのフォトが無制限で、みたいな、を見て、それに移行すっか、とか思うけど、めんどくせえな、みたいな感じやな。どうしてんの？逆に。
いや、でもなんか、今はあのてかカメラ始めてからやっぱ写真の増える枚数がえぐくなったんですよ。
そうやね、そうそう
ですね。そのカメラのやつは Google ドライブにぶっ込んでるんですよね。
うーん、
いや Google フォトじゃなくて Google あえてドライブにやってるんですけど僕は。
あ、なるほどね。
Google ドライブの方で、でも結局2テラぐらいのやつを買ってますね。あのサブスクで。
あ、なるほど。あれね。
で結構高いんで。そうです、そうです、そうです。もう、なるべく早めに、物理のハードディスクドライブの、なんか、10テラとか、そういうのを、多分デュアルで、なんかこう、同時にバックアップ取りながら更新するみたいな、はい。にしないとな、いつまでもお金かかっていくしな、と思ってるんですけど、できてないって感じですね。
なるほどな。まあでも、そのハードディスクはね、めんど
くさいのが、
リスクあるよね、やっぱ。
そうです。でもなかなか SSD にするとすごい高いし、
うん、なるほどな、
うん、
難しい
ですね。どう考えても SSD の方が小ぶりでスマートなんですけど、
うん、
どうしようかなって思ってるっていう感じ。
SSD の
10テラ消えたら消えたら結構なんか、
うん、
そう高いじゃないですか多分。結構する、うんうん、本当5万とか7万とかそういう世界だと思うんですよ。
お前ね。
でそこまでするっていう話と、でもなんか消えたら消えたでなんか切ないしみたいなのもあって、
またね、7年後にエモい気持ちになるために
や
っぱ、
うん、
いるよね。
でもそうそうそう、でもそれこそお子さんとか増えたら写真の量とかなんかエグくなりそうじゃないですか。そうでもない
んですか？なんかでも基本 iPhone だからな、とっても。
あ、
俺コンデジやしなっていう、なんか一時、うん、でもなんか、そうやな。結局、そうやな。そんなにめちゃくちゃ増えてる感じはせへんな。iPhone で、結局なんかそれも家族で共有するサービスみたいにアップロードしてるから、まあ、その大元、JPEG、その元ファイルが消えても、まあ一応クラウド上にあるから、まあ別にいっかみたいな感じではあるかな。
コンデジって、
うん、
ローファイルって残るんですか？ JPEG で残るだけですか？
俺のはローでも撮れるけど、俺は JPEG で撮ってて、でも SD カードが16とかな。だからまあ、何、
はいはいはいはい、
1000枚以上撮れるから、まあ、まだ全然撮れるかなって感じか。そうそう。まあ、だからローでどうのこうのはまだやってるかな。そうそう。ローでやり始める。ローで
残し出すと、もう切りないよね。
うん、
から
そうですね、まあ、その辺は一生回答出ない感じですね。
そうですね。だから昔ね、それこそまた話に出したいですけど、関谷君のロスレスかどうかみたいな、そういう議論があったじゃないですか。
あ、まあ確かにね、ロスレス、まあローと JPEG もまあ確かにそうやね、ロスレスと MP3 ぐらい、まあどうなんだろう。でもローはでも
ちょっと近いっすよね。
うん、でも加工の、うん、まあどうなるの、わかる。せやな。まあ耳、
お、いやでも最近、うん、現像ソフト使って、なんかこう、ローからいじるみたいなのちょこっとやり始めてるんですけど、
うん、
やっぱりできることのレベルが JPEG とローデータ全然違うってことをようやく理解して、
あ、そうなんや。
全然違いますね。うん、こう、2週間ぐらい前とかなんか結構、カラーか、なんかトーンカーブ、
うん、
って分かります？なんかあの あの緑のカーブと赤のカーブがあ
ってみたいな。RGB みたいな。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。うん、それの、あのグラフの意味が僕ずっと分かんなかったんですけど、まあ、YouTube に解説動画とかがあって、そういうの見てたら、あ、そういうことなんだと。じゃあめっちゃいろいろできんじゃんと思って、なんかちょっといろいろやってるんですけど、でもそれって JPEG だと多分、基本は全体で赤みを強くとかしかできないんで、
そうやね。
それはやっぱりローじゃないとできないっていうことかなんだなってのがようやく肌触り的に分かって、じゃあローで撮っとくみたいな感じになって、ちょっと良くないんですよね。
確かに。まあでもこれからでもあれですよね、そのなんか AI のあの発展とともに多分ロー的、
そう、ね、
JPEG でも逆に、そのリバースエンジニアリングで、
うん、
こういう表現するためにどうやってみたいな、 JPEG からできるみたいなことが多分普通に起こっていくフェーズでもあるから、まあまあどうだろうな、まあでもこだわってこう自分で調整したい人はいつまでもそう、なんていうか、そういうローとかワブとかそういうの使うんやろうけどね。まあ普通に撮ってた人とか素人の人はそれこそなんていうか、フィルターとかも別に、例えばビスコのフィルターとか使ってもうそれでいい感じになるからさ。
そうですね。
うん、だからなんかいろいろ難しいです。まあ何をやりたいかによるかって感じかな。
という、まああの昔の写真みんなどうしてるっていう感じですね。
どうしてる、まあみんな iPhone かなって感じですけどね。
でも結局あれなんですかね、みんな結構 iCloud に金払ってんすよね多分。いや僕も払ってんすけど。
そうね、俺も50ギガ払ってるかな。
そう、あれ結構儲かりますよね、アップル。
どうなるね。まあでもアップルはなんかまだそんなに高くない感じがするかな。あ、でもこれ系のやつってさ、なんか急に値段上がってくからさ、
はい、
だそれはちょっとあんま好きじゃないですよね。こう比例じゃん、
でも
比例じゃないから。
ああ、そういうことですね。
うん、
どっかのギガでポンって上がるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
確かに。
まあまあ
っていう、
そうですね、なんかいい方法あれば。
はい、
はい、あとは何、何の話する、金の話する、
金の話いや、ちょっとお金を真面目に
あるやん
管理しよう、
もうええやろ
思ってますって。いやないっすよ、
もうええて
全然。
金はな、金のある話は、
いやだから、あの、いや僕ね、銀行員の中で、いや僕銀行員なんですけど、あの多分 1,2 を争うぐらい多分数字を扱ってない、経歴なんですよ多分。
ああ、仕事としてってことですか。
仕事としてですね。だからまあ国語というかコンプラというか法務というか、
うん、
あとガバナンスとかそういう、
うん、
なんていうの、こ、うん、まあ、うん、言葉の世界ですよね。
側の話、はい、
あのリリカルの世界なんですけ
ど、そういう意味。なるほどね。
いやでもそうなんですよ、本当にリリカルの世界でずっとやってきてて、リリカルだからあんま強くないんですけど、
うん、
うん、だからほとんど何にもやってなかったんですけど、ちょっといい加減もう35だし、
うん、
考えてかないかんな、新ニーサってやつも始まったらしいしと思って、ちょっと真面目に今準備中ですっていう。
え、銀行員ですニーサやってない人いんの？
いっぱいいますよそんなの。
あ、マジか。そうなん、
いますいます。いや、っていうかその銀行員ってあれなんですよ、うん、その上場会社の情報とかに結構触れやすいんで、もともと普通の株はできないんですよね。
そうなんや。あ、そうか。でインデックスやったら、うん、まあ知ってもあれできないから。
そうですそうです。
なるほどなるほど。はいはい。
でもなんとなくそういうこう教育が先行しすぎちゃって、なんとなくそういう資産形成に銀行員が実は一番及び腰みたいな問題は結構あって、
あんなに宣伝してんのに。
そうで、校内の規定でバチバチにやっちゃいけないっていうことになってるからみたいな。
ああ、なるほど、ね、だからその区別がつかないっていうか。 じゃあこれもまあダメだろうみたいな。
そうそうそうそう、う
ん、ああなるほどね。あそういうもんなんやね。なんか
極端な話。
詳しいかと思った。逆に、うん、
金融庁の人とかできないと思いますよ。
ああまあね。
もっと
でも、はい、
に
それできない分そうなんかお金で補填するみたいな話でしょ。なんかなんだっけその分給料がいいみたいな話しなかったっけ。
いやーそんなことはないと思うんで。
あそうな。あ違うっけ。だから給料がいいみたいな論理なかったっけ。なんか
だから給料がいいっていう都市伝説で言うと、あの、うん、横領しないようにみたいなのを昔から昔話で言ったりはしますけどね。
ああ
なるほど。目の前でこう、いや僕もそれぐらいはしたことありますけど、100万円のねこう現金とかを触ったりすることはあるので。
ああなるほどね。
それをポケットに入れないようにするために君は給料がいいんだよみたいな。
ああなるほどね。
いうことは言われた都市伝説を聞いたことがありますけど、特にそういうふうなことは感じることはなく、いや、がぜん入れたいんじゃないかみたいな、いつだってみたいな。
なるほどな。そっか、そういうもんなんや。
あるっすけどね。うん、まあ、でもなんかいろいろ難しいんですよね、うん。資産作りも、控除とかいろいろ考えると。
確かにな、うん。いや、俺もなんかそんな偉そうに言えるほどやってないから、兄さん、うん、定額ぶっ込んでるだけやから、それって別にやってるって。うちに入んないし、まあまあって感じかな。
うん。そのか。ではどれぐらいみんなやってんのかなと思って。
いやーどうなんやろうな。でも、まあ、最近は結構言われてるからやってる人も多いんじゃない。少額でも。
うん。
うん、でもちょっとでも。
少額分散長期みたいなことですよね。
そうそうそう、うん。まあそうよね。でもまあその目の前のキャッシュもまあ必要な時もあるからね。その辺のバランス見ながらって感じでしょ。
まあ、まあまあ
まあ斎田さんにはねそんな釈迦に説法ですけどね。
いやいやそのだから釈迦的なところに行って一番無知ってのが一番やべえなと思って誰も教えてくれないじゃないですか。さすがに分かってるでしょ君みたいな。だからあのちょっと最近いかんなと思って、これは俺は誰からも多分警告を鳴らされないぞと思って
まあ別になんかそういうふうに
やってですけどね。
ねやっとけばいいんじゃない。初めて口座作って定額引き落としするだけやから
選んで。まあそうですね。そうですね。
簡単に言うと、まあそのステップが結構めんどくさいよね。やっぱ口座作るとかが、やっぱ証券会社の口座作るとか、
そう
結構だるい。だるいし、自分で銘柄選ばなきゃいけないっていう。銘柄ってまあね、何を買うのかって考えないといけないしね。
そう、ほとんど脳死状態ですよ。脳死状態。
わかります。
だって分かんないもん。
そうやね。
っていう
金の話。
新ニーサしようねっていう。あと最近あの銀行に入りたいっていういとこと飯を食いに行ったっていう親族と飯を食いに行く話ボリューム2。
そう。これ別の親族。これ
別の親族。
あそうですか。あこの間もなんか親族の話しましたね。
そうそうそう。前回は僕の妻の妹と妹フューチャリングで妹さんの彼氏か。
彼氏はいはい、
はい、ですごく爽やかなナイスガイだったんですけど、あ、よかった
ね、うん、
はい、あのうまく接待してもらったんですけど、
はい、
あの今度はなんかいとこ、
うん、
いとこっつっても今大学生なんで結構年離れてるんですけど、あのだから21歳とか。
あ
で東京の大学で、
はいはいはい、
なんかどこどこ銀行とってどう思いますかみたいなことをいきなり LINE で僕のとこ来て、まあ、結構マニアックなとこだったんで、
ああ
就活だろうなと思って。
なるほどな。
でまあまあこうなんじゃないみたいな。で就活みたいなこと聞いたらそうですみたいなこと言うから、でなんかじゃあご飯でも行くみたいなことを誘って。
優しいね。
でこうだよみたいなことは言ったりしてっていう感じですかね。
へえ。そのね、自分の会社の話は聞いてくれたりしてた。そのはや
自分の会社も受けるとは言ってましたね。
あ受けると
は
言った。へえ。そう、今の時代まあそんな言い方し、こんな言い方したら失礼ですけど、銀行入りたいっていう人まあ、いるか。まあ、いるかな。
いやいやいや、ここ1年ぐらいは人気取り戻してますから。
あ、そうなんや。
っていうかあれっすね、やっぱあの金利が戻るぞってなってから だと思いますけどね。
ああ、なるほどね。
うん、実際に業績も結構いいんで、
うん、
いや、面白いかどうかは別ですよ。面白くない人の方が多いと思いますけど、学生の人気はまあ、うん、なんとなく安定してるし、景気良くなっていきそうだしみたいな、感じはあるみたいですね。
へえ、そっか。
うん、
いや、そうね。なんか、いや、うちの会社、あ、うちの会社、俺は製造業やけど、いや、
はい。
なんで入りたいのなって、やっぱ思っちゃう。っていうか、いや、優秀なよ、めっちゃ。なんかもう、えぐいのよ、ほんま、若い子は。
あ、新卒ですか。
そうそうそう、ほんまに。
おお、そうな
の。なんでって思っちゃう、やっぱ。例えば営業とかやったらさ、売るもんなんか変わらない、はいはい、正直。
まあまあ、そうっすね。
まあ、その、しんどさのレベルそれぞれあると思うよ、例えば。うん、不動産とかでさ、結構ハードコアやん。そのノルマ市場主義でみたいなとことかあると思うけど。
はいはいはい。
製造業で物を売る仕事したいって、なんかもっとなんか IT とかの方が、こう、ね、同じ営業でもさ、法人営業とかでさ、金稼げそうやん。なんか、
うん。
まあまあ、そのやりたいことっていうのはあると思うんやけど、そういうので見てると、
うん、
こんな優秀なのになーって思う。最近よく思うから。
なんていうその優秀っていうのは実際にまあ学歴も良くてみたいなそういうことなの？
いや、うん、学歴は俺は知らないから、その彼らその実際一緒に働いてる時にえどこ大学なんのか別にそんなキモい
もの
もしないんで、
まあ、まあ
しないんで、
はい、
普通に仕事しててもう気持ちよく仕事できるっていうかこの通過できるっていうかあそうそうみたいな感じやから、でまあっていう話をしたら そもそも周りにいるやつが問題なのではっていう話になってああ確かにそうなのかなってとかもまあ思いつつまあやっぱその、
まあ、若い子の方が優秀ですからね。
その認識はね、うん、まあそのよくここでも話してますけど侮ってはいけないんですよね。やっぱね本当に年の子が聞く場面っていうのはね、うん、あんまりないっていうか本当に経験がものを言う場面まあ当然あるんやけど、
うん、
それにおごりを書いてはならぬっていうのはねあのここ数年の学びではあります。
そうですね。
うん。
うん、
いやそんな。
いや、まあね。
そうね。まあまあ。
暗くなりますね。そ
はい、
弱い35歳ですから、もう人生、半ば折り返してますから、もう。
そうやね。確かに折り返しか。
いや、そうっすよ。だって。
そうね。70で死ぬ
って。なんだったっけな、前、歌さんが言ってたのかな。なんかその自分が生まれた年と、まあ、今の年齢があるじゃないですか。僕だったら1988年生まれで、
うん、
今35歳なんですけど、こう折り紙を折り返すかのようにその生まれた年から自分の年齢を引いてみたらその自分が過ごしてきた時間の長さが客観的に捉えられるみたいな話を言ってて、1988年から35年を引いたら1953年、うん、とかじゃないですか。
戦後
あの
戦後間もなく
っていう時間軸あのから俺が生まれたおギャーの瞬間みたいなこうギャップがあるわけですよね。
あ、なるほどね。
で自分が生まれてから今のまでってどうやっても短く見積もりがちなんだけど、あの客観的に見るとそういう時間が流れてんだよみたいな話をラジオかなんかでしてて、本当絶望的な気持ちにな
る。やだね。
いやでもまあ、 あの事実としては正しいじゃないですか。
確かにな。いや、うん、結構食らうね。確かに。
つらっと思って。
お前嫌やな。
はい。という感じで。逆に言うとね、それぐらいあの10年下の子とかだとそういう感じだから、若いから、うん、頑張ってかなあかんなっていう話ですけど。
うん、そうやね。で10個は書いてないと98年とかでしょ、生まれたんが。もうやばいよね、それも。
いや、そうそう、レックスと同い年とかですよ。
ああ、そうか。
そういう世代です。
これからレックスと思って接する方がいいか、じゃあ。
いやでもそういうことそういうことっすよ。
そういうことやね、やっぱたまにレックスっぽいやついるもんな、やっぱ、うん、あれ
レックスっぽいやついます。
バイブスで来てんなみたいな そう優秀な人もいるけど、やっぱそういうねバイブスで来る人
僕の10個上があのマッチョとかハンニャなんですよ。
ああそっか、昭和47年世代みたいなよく言うやつ、
はい、
違う
わ78年式
あ78年か、
そうそう、そう黄金世代っすね、
うん、
はい、っていう狭間の世代88年頑張っていかなきゃないいうことですけど、
はい、僕87ですけど、はい、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、ね、僕はね最近何があったかというと特に何もないんですが、あのね、この静かなインターネットってやつがすごいおすすめなんですけど、最近
これ全然知らないです。
なんかね多分ゴールドブリュアスで赤メガネさんが紹介してたのかな、あのブログっていうか、まあ、
うん、
まあブログでもあるし、まあ、テキストエディターサービス、エディットサービスみたいな感じなんやけど、
うん、
まあ単純にまあ、なんていうかテキストを書けるっていうサービスなんですよ。
はい。
まあブログっていうか、まああの、相手に公開、誰公開もできるし、自分だけっていうクローズにもできるんですけど、
うん、
で、なんか、そう、アクセス、例えば俺が今公開しても、その直リンクを貼ったりしないと検索ではたどり着けないようになってて、
めっちゃいいじゃないですか。
そうそう、だからその本当にプライベートな、そうたくさんの人に読まれなくていいっていう前提でこう設計されていて、すごいそれがユニークで面白いっていうやつ。
面白いですね。
そうそう。で、まあでなんで俺がおすすめしてるかっていうと、こう書くときに、まあ、ムードっていうのを選べるんですよ。
はい、ムード。
そう。で夏の夜、はい、川、焚き火、雨、雪とか。それ選ぶとその音が流れて、そのテキストエディター上にその背景がバーって表示されたまま書けるんです。その焚き火の背景に文字を書くみたいな感じ、焚き火の音を聞きながらみたいな。
おしゃれやな。
そうで、このさで、それの完成度がめっちゃ高くて、で iPhone からは書けないですよね。あくまでなんていうか、うん、ウェブ PC、うん、まあ、Mac からしか Mac か、うん、タイピングするっていう感じなんですけど、なんていうか、そのまあそ、うん、別に誰かに公開したかったら別にそのリンク貼れば公開、例えば SNS にリンク貼ればいいし、まあ、自分だけ書きたくても、なんていうか自分だけで書くとウェブでやる意味ないやんって思うんやけど、これはそのテキストエディットサービスとしてすごい優れてて、書き心地っていうかフォントも気持ちいいし、そういうムード選べるしみたいな。で、まあ、その YouTube のリンク貼った時のサムネの出方とかもいい感じだし、みたいなんで、かなり完成度は高くて、なんか、そういう、うん、何？なんか、物を書きたい人にとってはすごいおすすめサービスです。
いや、ちょっとかなり心動かされました。
うん、これちょっと、まあ、一回アカウント作って、その、俺が言ってるムードっていうのはどういうことかっていうのを、このリリカルさを体験してほしい。
いや、でもなんか、本当に、いや、あの、これは、もうテンパさんに対するなんか引け目っていうか、まあリスペクトなんですけど、やっぱりその日常を記録してきた量がもう全然違うと思っていて、テンパさんと、かろうじてそのラジオでこうやって喋らせてもらってるっていうのが、まあその時々の僕の記憶の断片をこう吐き出してる記録が残ってるのってそれぐらいで、
いや、でも写真あったよ。
まあまあ写真ね、写真、うん、そうですね、写真はそういう意味ではちょっとは増えてるんですけど、
うん、
でも本来僕って言葉の人なんで、
知らん知らん知らん知らん知らん
知らん
知らん知らんです
よ。本来はそこで残していくべきなんですよ。
あ、はいはい、
べきなんですけど、まあ仕事もリリカルだから、
そう、ね、こう
ずっとリリカルやってもなんか疲れちゃうから、
煮詰まっちゃうね。
そう、非言語の写真みたいな感じになってるんですけど、
いいんじゃないんだ、バランスは取れて。
でもやっぱ言語も残していきたいなあいうことで、静かなインターネットいいっすね。
これめっちゃいいと思う。なんかね、まあ別になんかそのたくさん書かなくていいムードがあるんよ。なんていうか、
うん、
本当になんか2行とかでも全然いい。なんかし、なんて言えばいいかな。あとなんか、まあ、めっちゃ細かいけど、開業した時にこうめっちゃでかく開業されるんですよね。いい感じでこうちゃんと段落分けされるっていうかさ。
昔のアメブロみたいなことですか。
なんかそれ言い方ちょっとあの語弊は全然違うんやけど。なんて言う
のかな。
そんな安っぽいサービスではないんだが、
はい。
なんかそ なんていうか、プレッシャーがないんですよね、書くことに対する。とにかく、こう、書くことへのハードルを下げる、その下げる、その心地よさを追求してるって感じだから。
素晴らしいな。
いや、ちょっと、まあまあ、一回いじってみて、まあ、向いてなかったら別に今やらなかったりし、まあ、それはすごいおすすめ。
いや、もう今僕も出資したいなって思ってる。
そう、でもこれは、マネタイザーなんか、まさかスポンサーになったら、あれか、あの、なんか、公開、スポンサーページに公開してくれる。だから、その、あれですね、なんていうか、あの、見れるようになるっていうか、他の人に見てもらえるようになる率が上がるのと、画像のアップロード数が増えたりとか。なるほど、などできるというところから、はい。あとは最近その子持ち様っていうスラングを知ってちょっとびっくりしたっていう話かな。で俺俺全然知らなくて。
ネットスラングですよね。
そうそう、まあネットスラングだと思うけど、最近ヤフーニュースかなんかで見て、あ、そんな言葉あるんやと思って、いやゴリゴリ子持ち様ポッドキャストやってるやんと思ってどうしようと思いましたね。それめちゃくちゃ。
せめてすいません、僕は聞いたことはありました。
ああ、そう、あった。いや、いやじゃなくて、まあ、はい、別にその謝る必要は全然ないんですけど、そのこう発信してることに対して、あ、なんかあんまよく思われてないことがあるんやなっていうことがちょっとびっくりしたっていうことです。なんていうか、その幼い子供に対して社会的圧力が強いですよっていう話を。あ、そう、子供持ってる人とか、うん、まあ子供自体とか、そういう、あ、子供持ってる人が子持ち様やから、これは。だから、あ、そういう人に対して社会的圧力が強くてしんどいんですけど、みたいな話を、うん、してたけど、いやいや、それは、ね、それに対してこう、アレルギー反応があるんだなっていうことを、ネット上で、しかも、うん、その現実社会ではネット上であるんだなっていうことを最近知って、うん、あの、どうしようかなと思いました。まあ別に言うことをやめるわけじゃないんですけど、まあ、すごい社会なんやなって思いましたね。
はい、お、なんか。
って感じかな、最近は。
まあ。はい、まあ、なんちゅうか。うん、っていう感じですよね。
いや、前なんかでも、まあ、最大もそういう、あ、じゃあそういう感じていうか、その、なんていうか、産休でじゃあ仮にいなくなってなった時に、やっぱその分の仕事をかぶらなければいけないっていう問題は、うん、まあ、眼前に存在するみたいな話を多分しかしてたと思うけど、なんかその時、
そうですね、あれで言ってた、逃げ恥かなんかのスペシャルを見て、なんかモヤモヤしましたみたいな。
そうだそうだ。だけど、まあ、その時に、その、なんていうか、休む人に、なんていうか、が問題だっていうことになってしまう社会的問題っていうか、ではなく、まあバッファーを持てるようにみんながそういうふうにイレギュラーに対応できる社会の方がいいよねみたいな話を確かした気がするんだが、まあ、それが結構前やんか、多分もう1年ぐらい前。
そうっすね、もう2年ぐらい前かな。
あ、そっか。でしょ、だから、まあ、そっから、まあ、進むとこまで進んでるんすねっていう感じはしたかな。ところですね。いや、ほんとね。この間もね、あの、ロイヤルホスト行ったんですけど、そこかまされまして。
うん、そう、小持ち様ムーブ？
いや、そう、小持ち様っていうかね、あの、おじさんに、おじさんっていうか、じじいに、
はい、
うるせえなーって言われて、いきなり、朝、行ってんけど、
あ
ー、おー、来たーと思って。でさ、明らかに俺、だからさ、社会的にその弱い存在からそういうこと言ってくるわけやんか。俺が仮にさ、首にゴリゴリタトゥー入ってて
。まあね。
やったら言わへんわけやんか。
ラルフみたいな
感じ。そうそうそうそう。俺がラルフやったら言ってないわけやんか。
うん、確かに、
ね。その辺がめっちゃ腹立つねんな。この辺の全部。その。
まあ、俺が芦沢流星でも同じこと言ったんか。
そうそうそうそうそうそう。そういうね、気持ちにやっぱなりましたね。なんか、舐められてんだなっていうか。
でも別にテンパさんそんな優しそうな感じもしないと思いますけどね。
いやいや、でも俺がさ、その子供さんに、子供とさ、 そのパートナーいてさ、はい、その状況で俺が声荒げるわけないや、はい、そんなところで。しかも大人やしさ、こっちは。
いやー、でも怖い人は怒るでしょ。
そうそうそう。やけど、なんかそういう、ああ、なんかこういう経験するとやっぱほんまに腹立つし、
うん、
そいつのさ、そのロイヤルホストの飯代払ってるの俺やしさ、結局、周りもあってな。年金に食ってるわけだから。それはもう言い始めたらきりないねんけど、全部。
うん、
そんな話はしたくないんやけど本当は。
なるほどね。
そういうね、あのもうなんていうか沸点というか、
うん、
いろいろあるなっていうのは最近あの、まあ、こういう記事とか読んで、ああ、だからこういうなんかエレベーターとかも誰も譲ってくれへんしまあで電車乗ってもその車椅子スペースからどこへんとかそういうやつがいっぱいいるのは、まあ、こういうことなんやなっていうのは、
うん、
理解はしたんですけど、心の理解が追いついてないっていう感じか。
うん、
はい。あの、全然静かじゃない話で、ちょっと申し訳ないけど。はい、
心のささくれ。
そうそう。この、あの、うるさい気持ちを静かなインターネットに押し込めてるっていう感じか。
いや、なんか、そう
そう。別に、これに対してなんか、意見をしてほしいとか、そういうわけではなくて、別に、あの、人それぞれ思うとこあるし。
いや、なんか、その、それこそ前回前々回のあのテンパさんの友人の女性の方と3人でやられた回で、まあ人権意識が進んでるよねみたいなことをお話をされてたと思うんですけど、なんかそのなんていうのかな、まあちょっとこれ僕の偏見込みなんですけど、その日本人が求めてる人権とそのなんていうのかな、アメリカとかヨーロッパの人が意識してる人権ってなんか結構なんていうのかな、根本的に違うようなところがある気がしてて、
あ、人権のレベルっていうか、その人権の
レベルっていうか、なんかその
要求されてる内容っていう
の、なんていうのかな、その守る勝ち取るっていうふうに向こうの人は思っててるような気がしているんですけど、向こうっていうのはそのヨーロッパとかアメリカのことを言ってますけど、うん、でもなんか日本はそのベースやっぱり認められるもの、人権は認められるみたいな、そういうアティテュードが多分あって、でそっからなんかこう今あのいやそうじゃないでしょっていうふうにこう主張アクティビティが出ていってるのかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、でもそういうなんかこうムーブって多分今までの日本の歴史でそんなになくて、だからその周りの人としても受け止め難しいし、それに対してこう 100% ポジティブにね、あのムーブでしきれないっていう、だからその本人に対して君は子持ち様だねって言わないけど、裏ではやっぱりモヤモヤして子持ち様みたいな揶揄しちゃうみたいな気持ちはすげえ過渡期っぽいし、ね、自分がじゃあそういう立場で周り3人全員産休ですみたいになった時に
うん、うん、
勘弁してよって思わないかって言ったら、まあぶっちゃけ全然自信ないですよねっていう感じですけどね。
なるほどな。
うん、
あ、でも確かになんか勝ち取っていかないといけないな、やっぱなんかその
本当は
そうやな、ちょっと甘えてたな俺が、それはやっぱなんかそういうか、やっぱかまされた時にやっぱかまし返しとかないといけないよね、なんていうか、
な気はす、なんかでもなんかそうじゃないですか、エンパワーメントとかよく言ったりするけど、
確かにな、そうかも、
なんかパワーがある、パワーを勝ち、パワーを持ってじゃあ何をしてるかっていうと闘争してるわけで、
そうやな、
っていうのはなんかあのいやほんまにやるんやったらそうなんだろうな結局って思うし、でそれって絶対あの傷つけ合うからお互いに、
うんうん、
よなってなんか思った気はするっすね。
なるほどな、
うん。それはなんかこの前のラジオ聞いて、
うん、
いやそれをじゃあ進んでるって言っていいのかなみたいなのはあって。
なるほど。
うん、なんかひょっとしたら日本のこうで50年経ったらこう日本はこうみんな認められて、あの特に争いもないですみたいにこうあのユートピアになりそうなのはむしろ日本なのかなとか思ったりもして。
うん。
あうんの呼吸でなんか時間はかかりましたけど、あの守られるようになりましてみたいなあの感じ
あ
にむしろ慣れそうなのは日本なのかなって思ったりも、 ラジオ聞きながらもやもやいろいろ思ったりはしました、
ね。なるほど、
ね。今ふと思いましたけど。
うん、うん、そっか。確かにな。やっぱ泣き寝入りしすぎてるっていう話か。だからその泣き寝入りっていうかそのもらえるもんだと思ってるっていうか、そういう前提ですよねっていう前提教諭を押し付けすぎてるってことか。というよりかは、いやいや、こうですって言わないといけないってこと
だ。だけどしんどいじゃないですか、それも。
そうやな。そこでもどこまでやるかとか、でもな、でも、いや、でもやっていかなか
った。少なくとも、僕がロンドンとかで見た人は、なんか、そういうことをマジ真顔でストレートに言うんですよね。
うん、そうやな。
なんか、いや、それは絶対に守るべきなんとかなのよ、みたいなことを言われて、はみたいな。あ、ね、なんか今、アゲインストに来られたな、みたいな、うん、ところとかあったりするから。うん。
そうやな。
勇気はするっすね。
まあでも、ただ俺はやっぱこのままではいいとはやっぱ思えないから。
そうですね。
アゲインストしていくしかないっすね。うん、やっぱうるせえなって言われて、うるせえなって、こっちが言い返さないといけないっすよね、やっぱね。
でもそれって、結構、なんか日本社会でじゃあそれは正しい振る舞いとされるかっていうとちょっとそこもクエスチョンじゃないですか。
そうなんですよね。まあでも見ず知らずの人やからな、別にいいかなってちょっと思い始めたわ、うん、いやなんかこれが関係性があったらいいけど、
本当は一番アゲインストで戦わなきゃいけないんだって身近な人だと思ってするわけですよ。職場の人とか。
あ、まあそうやね、確かに。あ、なんか俺は
それマジしんどいじゃないですか。
あ、職場とかはあんまないかな、今は。ないけど圧倒的にやっぱ外ではあるからな。その時にやっぱそうやな。まあ最近ななんかもう急に刺されたりするやん。
最近急、え？
いやいや、だからなんかその口論とかになる前にさ、もう急に刺されたりするやん。そのわかる？その包丁で刺されたりとか、そのすぐにこう物理的口論にならない
ってい
う。
まあまあまあまあ、まあ、
そういうリスクもあるからね。いろいろ難しいです。
いやいや、怖いですよね。
うん、そうそうそ
う。うん。まあな。いや、でもなんか、この子持ち様批判っていうのはなんか難しい。なんかもう、あんたる気持ちになるけどな。
うん。いや、別に子持ちだけじゃないやん。だって、その介護とかもそうだしさ。まあ、みんながみんなそのリスクを抱えてるわけやんか。その社会として。社会っていうか、まあ、個人としてはね。まあ、ね。
うん。
だから、そのリスクを許容できないっていうか、リスクという言い方は良くないけど。
うん。いや、でもやっぱりこれを見るとその逃げ恥なんとか年末スペシャルで見た時の僕のモヤモヤを繰り返すんですけど、
うん、
いや例えば2万人いる大企業、僕がいる会社とか、うん、4万人ぐらいいるから、うん、別にちょっとやそっと遅れながらでもこう寄せてってやったら捻出できるんですよ。そりゃ
あ確かにね、中小企業とか
だけど、そうそう、中小企業で30人とかだと多分埋められない穴は絶対あって、
うん、確かにな、うん、難しいよな。そう考えると、
でそれで例えば僕が中間管理職みたいなことやって、なんか下からクレームが来たりして休んでる人ばっかりなんとか言われても結構しんどいなっていう風に、そっちにちょっと共感しちゃいますけどね。
ああ、
かかるんですよ。いやー、分かった。あ、でもこれはね、みたいなのかな。
しょうがないんだよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。でもそんなね、じゃあその1年かそこらのために人を取れるかって言ったらね、その人がやってきたとか、業務のレベルが高いものであればあるほど、いきなりね、派遣に誰か来てもらってその人にできるかっていうとできないじゃないですか。
なるほどね。
うん。といつもこういうのを見ると思います。俺はそんなチームマネジメントできねえなって
。ああ。
まあでもね、そういう急なアクシデントに適応するのがマネジメントでしょって言ったら、まあそれはそうなんですけど、
なんか全体的に余裕がなすすぎるな、すべてにおいて。なん
か、まあそうなんじゃないですか、うん、
その人に対してっていうか、
だし、まあ日本人みんな真面目だから、みんな 100% で働いてる人が多いとは思うんですよ。
ああ
一般的な企業であればあるほど、
うんうん、
だけどその僕が尊敬してた上司の人とかがよく言ってたのは、あの普段からチームメンバーが7割で仕事してるようなチームじゃないと、あの全然馬力効かないからって言ってて、確かにそうだよなと思って。だから 100% 稼働の前提でチームビルディングなんてしちゃダメなんだよみたいなことは言ってて、
うん、
確かに全員が7割だったら、まあ、人数によりますけど、まあ、3-3-3 で4人いたら別に1人3球入っても3割3割3割でちょっとじゃあ1年間だけ 100% で頑張りましょうかみたいなところでギュッとやればできるわけじゃないですか、
うん、
とかは思ったりはするんで。
そうね、
うん、でもね普段みんな真面目だから100でやってるから、それを70に落とせっつうのはまあ難しい話だし、
まあ100でやってる人が130やんなきゃいけないっていう状況になりがちってことだな、やっぱ。だから
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
だな、
いう、そんなね。いやだからそういうので分断になるのはすごくなんか嫌だなと思って今すごい萎えてるんですけど
いやーそうっすね。いや僕、まあ、俺はなんかその、いた時も私いない時もあったけど、別に抜けるから、はい、抜けて降ってきても、まあそんなもんかってしか、やっぱ思わなかったけど。まあでも量がそんなたくさんなかったからかな。まあそれも事情によるよな。そう、ケースバイケースですもんね。まあ仕事っていう点で言うと。
まあそうですね。
うん。はい。
というふうに思います。
はい。急にね、あの重たい話をしたりしますけどね。はい、何の話する？じゃあ。
いや、もう、チーム友達でし
ょ。ああ、これ。
分断からの。
分断からの？もうこれも結構分断やと思ってるけどな、はい、俺。なんか。
そうなんすか？
いや、わかんないけど。なんていうかな。そうですね、チーム友達っていうね。
ゆうき千葉。
ゆうき千葉。
AKA、こう。
X こうの、新曲っていうか、まあ、千葉ゆき名義では初めての曲なんかな。が出て、もう、大バズ、うん、もう大バズですよね。
そうですね、うん、
まあ、一発でこれ出せるっていうのがやっぱね、
まあそうですね、1打席1安打が出せるのがこう
っていう、こうっていうね、
うん、
すごいっすっていう、まあところなんですが、ちょっとまあ若干触笑気味なところはまあありつつ、でもなんかやっぱ展開としては面白いかなと思いてる感じですか ね、
そうですね、うん、
サイダス君はどうですか、好きですかそもそも好きですかこの曲。
オリジナルは好きですけど、
うん、
ジンドッグとかの大阪、
うん、
とか名古屋のやつはなんかピンとこなくて、
あなんか、ね、
なんでなのかな、
なんやろな。なんかやっぱ、こうのやっぱその、説明しなさっぷりっていうのが、やっぱ今は新鮮に見えるんかなって思いますけどね。なんていうか。本当にさ、ライミングもほぼほぼないし、
はい、そうですね。
意味もかなりない。
うん。
けどやっぱ、ね、名古屋とかはもう意味、
はい、
もうすごい意味いっぱい入れて
きてた
し、そうですね、大阪はなんかどっちかというとまあこうよりといえばこうよりだったと思うけど、
うん、
なんかそう、なんかずっとすごい口ずさんでしまうねんけど、
うん、
じゃあこれがヒップホップの曲として好きかって言われると、なんかそんなに、じゃライブで見たいかとかそういう感じではもうないなっていう感じはあるんですよね。
まあね、そうね、
まあそれは多分年齢の問題もあると思うけど、
まあでも若い頃10歳若かったらもうガン上がりしてたんじゃないですか。
そうそうそう、20代とかやったら多分めっちゃ楽しんでたのなと思うし、
うんうん、しかもなんかあのなんつうのアンチ、その今のトレンドに対するアンチテーゼでブンとこう新しく全然意味ないラインを乗せていくみたいなところも多分かっこよく見えるし、
そうっすね、まああとなんかビーフのタイミング出してきたのもちょっと意図的っていうか
あーなるほど
ですね、うん、なんていうか、いやそのビーフがどうのこうのっていういうよりもそこにみんな注目しすぎてるから、
うんうんうん、
てか取り戻す的な視点を、まあユニティっていうほどに、まあでもどっちかというとやっぱユニティ方向だから、どう考えても、
うん
まあ、そういうなんていうかな気遣いというかあったんかなとか、まあ邪推したりはしましたけどね。
まあでも個人的にはあの早く次の結城千葉の曲を聴きたいなって思っててもうチーム友達はもう分かったから次はみたいなところはあるんですけど、多分用意あるはずだと思うんですけどね、
まあ、手元にいっぱいあるけど球はなんか打たないんですよね多分。
ってうーん
なん、まだ、まだまだやるつもりでしょこれ多分。
なめだるまのリミックスが出るみたいな話は
あ出てました、
ね、ちらっと見ましたけど、
まあ、ゾーンもやったりしてる、まあ、リリースはないけどゾーンもやったりとかします
ね。うん、まあでもこういうなんかリミックスムーブメントみたいなのって結構懐かしいっすよね。2000年代の感じですよね。
ああそうそうそうそうそう、ワンウェイでっていう、うん、なんかでも昔はさなんかやっぱ出てやっぱ勝手にやる、うん、まくって出まくって、でそこでこう、うん、リスナーがあこれいいねとかこう性別
コンペティションですよね。
そうそうそうそうなっていくっていうスタイルやったのに、うん、なんかやっぱ勝手にやってる人は少ない意外に。
確かに。
のと、うん、勝手にリミックスするとそれはなんか結城千葉に許可を得てるのかみたいな、なんか
ヒップホップなのに。
そうそうそうみたいなことを YouTube コメントとか
で
見たりしたんで。
それはダセーな。
うん、なんかそういうなんていうかリスナー側がオフィシャルかどうかを気にする時代っていうのは結構びっくりしたし、なんかみんな
奪うならありって言ってたよこうは
そうそうそう、なんかそれ勝手リミックス系だ、なんだっけあのギャルズリミックスみたいなのが出て最近、
はいはいはい、
あのラップスターのシャルルやったっけ、もう参加してるやつかな、はいはいはい、とかすごいエネルギッシュでよかったし、
うん、
なんかそういうね、普通になんていうかこんなん本当そのなんていうかな自由にみんながやっ、まあ、それがねなんていうか開放的っていうかヒップホップの風通しの良さやったのに、うん、チーム友達って言ってる割にはちょっと閉鎖的っていうかさ、その輪の中に入れる人と入れない人をジャッジするみたいな感じはあるから、
うんうん
うんうん、なんていうかあまりそのノーニューフレンズっていうその最近のなんていうか、うん、ヒップホップタームとあまりやってること変わんないのかなと思ったりしたっすけどね。
なるほどね、
うん、
まあでもチーム友達に関してはなんていうのかな、その初発のコーのバースが良すぎて、
うん、
あの余白がないっていうのは問題としてあると思ってて、
ああ次のの乗っかり方ってこと。
そう、なんかそのあれがもう正解すぎて、てかあれが正解に見えすぎてて、
はいはいはい。
で逆しかもなんかそのこうの正解の出し方ってある種外しの正解の出し方じゃないですか。
うん。
で外しで100点出されると、あのそなんていうのかな、その自己性も相まって正攻法で100点って出にくくなると思うんですよね。
そうやな。なんか
向こうはラフな感じで100点ですけど、ねってこれですかみたいな感じになるじゃないですか。
ああ、そう。でもゾーンのやつとかさ、めっちゃ硬くイン踏んでてるやつとかさ、
そう。
それ正当方法やけど、うん、ほんでみたいな感じになってまうよね、やっぱ。
なってまう、なってまう。
うん、ほんでっていう思っちゃうよね。でも本当は別にさ、それがゾーンの魅力でさ、
はい、
他の曲やったら別に全然みんなぶち上がるはずなのに、
うん、
これになっちゃうとなんかこう、うん、みたいな
そうだから結構むずいっすよね、うん、一緒にやりたくないラッパーこうみたいな気はしたっすよね。
まあまあまあそうやね、なんか確かに別の曲聴きたい感じはあるね。
うん、今なんか多分そのこうのブランディングからリブランディングしてて、だいぶこうカジュアルな感じに寄せてるってことだと思うんですけど、
うん、
名前も変えて
バラエティやったりみたいなのもあるし、アベマ
で、うん、 じゃあなんかもっとこう生活感ある曲とか聞きたいなと思いますけどね。
ああ、なるほど。いや、どうなるね、その辺は。
うん。
まあ、またでも、タイミング見て、決め打ち一発ドーンみたいな感じなのかな。
天才318が。
うん。時代の風を読んでね。
あの人、天才だと思いますよ、本当に。マジで。
そうやね。ビデオもね、
いやでも本当に、
うん、素晴らしいよね。今回の曲は、うん、ビデオがやっぱなんていうかな、すごい重要なキーっていうか、まあ今の時代も YouTube 起点っていうのはあるし、
確かに
ダンスコレオグラフィーがあって、まあそれ TikTok でみんなやって、うん、でキャッチーなフレーズがあってみたいな、その時代で受ける要素を全部持ってるみたいな感じがあるから、
うん、
まあ狙われてる、狙われた。
まあ、元の人工的なバズ。
うん。っていう感じはする。まあ曲自体は別にそのなんかそういう意図があったわけではないと思うけどね。本当になんか延長線上で作られてる、うんうんうん、遊びの延長線上にあるっていう感じだけど。まあこっから誰が参加するのか。最近なんかそのジンドックとコウのインタビューとかで出てて。
はい。
そこでなんかジンドックが結構、いやちょっと俺の知らない やつとか出ててとか言って。ぶちかましたんで、なんかここから多分なんかもうちょっと彼もこうお願いしたい人にお願いしていくみたいな感じって言ってたから、いやまだやるんかいって思ったけど、まだあり、続きがありそうな感じでしたね。
はい
はい。あとはラップスター誕生見てる？見てない？
見てます。
あ、見てますか。
見てますっていうか、まああのこの休み中にちょっと見たぐらいな感じですけど、なんか結構ネガティブなんですけどいいですか。
どうぞ。
いやー、あのなんかシーダが言ってた言葉がその通りだと思ってて、みんな上手いんだけどなんか飛び抜けてないんだよねみたいなことを再三三四シーダが言ってると思うんですけど、
うん、
誰が悪いのか分かんないんですけど、その要はあのサイファー48人でしたっけ、その残し方が悪かったのか分かんないけど、
うん、
うん、僕がカーンって来たのはティファニーくらいっていう。
ああ、あの女性 の,
あのそう、あの水道止まったらシャワーが公園がシャワーが公園みたいな、
はいはいはい、
あの子くらいっすね。
確かにリリカルで言うとそうやね。
そう、あの子はすげえ好きだった。
確かにな。
なんかそれぐらいかな。
残し方、そうやね。なんか、まあ、ビートのあれなんかな。どうなるな。でも、残し、オートチューン使うラッパーを全然否定もせんし、好きなラッパーもたくさんいるけど、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、番組内でも語られてたけど、やっぱちょっと、うん、多すぎるし、残しすぎ。なんか、まあ、てか、まあ、
全そうそう。サイファーの段階で残しすぎなんだと思うんですね。
かもしれないし、まあ、もうそもそも母数としてみんなそんなに、みんなそれでかけたものを送ってきてるっていうこともあるんやろうけど、なんていうか、そこが、と、あの、審査員の食い合わせの悪さがあるよね、やっぱ。
そうそうそう。その、噛み合ってない感じ
しますね。そうそうそう。オートチューンの、そういうラッパーを選ぶんだったら、まあ、オートチューンキラーは呼ぶべきではないし、そうそう、イエローバックスとか、まあ、そっちのスタイルではないからね。まあ、だからレックスとか、まあ、入れたのはそういうのがあるんかもしれないですけどね。
うん、
その先駆者というか。
うん、
で、まあ、プロデューサーしてんのぞとか。で、R してもまあ、絶対に使ってないし、むしろその、ね、地声でいかにどんだけでいるかってところを追求してる人だから。そう考えるとちょっと、うん、そう、ジャッジ問題が俺はあると思ってて、
なんてフォーメーションってことですよね。
そう、ちょっと若すぎるし、
あ、
うん、若すぎる
から。でもゾット・オン・ザ・ウェーブはいい味出してるじゃないですか、やっぱり。
いや、でもゾットをね、その審査員がありますってことは、ビートのゾットのビデオがなくなるってことだから、まあ、そこの甘く見すぎてるよね、やっぱ。だって過去2回は 両方ともゾットでヒットで出てるわけだから、
確かにね、
そこを捨ててゾットを審査員に迎えたメリット あったんかっていう、
う
ところはあるかな。まあちょっとまだヒット曲については、ね、次の審査なんていうか進んでいかないと全然見えてこないけど、なんか、
まあね、
結構俺はそこが、あ、審査若いっていうか、その現役のプレイヤーすぎるってことね。若いっていうか、その年齢のことっていうよりかはバリバリキャリア積んでて、うん、今もう本当にラルフとイエローバックスとレックスなんてもうど真ん中中央にいる人
わかるっすよ、うん、
だからそうではないんでは、それはもう1人か2人でいいんでは、3人はちょっと多いなっていうのは個人的には感じたかな。アクロ抜けたんは、アクロエイビッチ抜けたんが結構やっぱ、うん、すごい、アルシテがその役割しなきゃいけないぐらいになってるから、
ちょっとそれはきついっすよね。
きつい、うん、きつい、うん、だって真ん中にいないから別にそれはそれで、
うん、
なんていうかそのテクニカル解説員やからさ、
うんうんうん
うん、
うん、確かにな、
うん、
だからシーンのど真ん中系のちょっとシニアな人がいないんですよね。ちょいシニアが、
そう、まあ、世代的に抜けちゃってるっていうところはあるかもしれないけど
なるほどね、確かにそうかも、うん、まあでちょっと相手シーダですもんね、バランス良くないですよね。
そう、
うん、
アナーキーとかお前いてよかったよね、だから一人、
確かに確かに、アナーキーいたら
もう
オートチューンばっかりにはなってないし、
あ、そうなってないやろうなって思うし、
うん、確かにそうっすね、
うん、だからすごい食い合わせ悪くて、このままどうなるかちょっと見えないなっていう感じ。
いやーでも どうなのかな、いやーその一曲じゃないですか、あの動画審査出せるの、
ね、そうね、こっからね、そう、また
そう結局でそうするとやっぱりあのキャッチーなオートチューンで打つっていうのは、まあ、一つ定石ではあるんだろうから、
ああなるほどね、こっから、
うん、
確かに過去シーズンもその最初の応募曲でみんななんかいい曲ができたっていうかいう感じじゃなくて、
うん、
その審査過程でできていく曲がまあなんていうかそのリアリティショーを相まってみんな好きになるっていう構造だから、
うん、
まあその最初のところでね点下げだなって思ってもあんま当たらないのは当たらないんですけど、結局思い入れができてきて個人各個人に対して、うん、あの上がっていくと思うんですけど、ちょっと大丈夫かっていう感じはしました。
ちょっと低調ですよね。
うん、そうですね、心配は心配ですが、まあ、
うん、
挽回してくれると信じてますけど、はい、
レックスいらなかったんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど、
あ、
レックス好きって書いてくれてますけど、
僕はね、あの、いや最近のレックスね、うん、ちょっとまた一皮向けてきて、ちょっと最近の曲マジでね、ちょっとめっちゃ刺さってるっすね、
はい、
スラックとの曲もすごかったし、スラックとの曲聞いてない？
スラックの EP のやつですか？
あ、そう
まだ聞いてないです、ね、
あ、それはぜひ聞いてみてほしいです、とか、そう、いやまあレックスはさ完成枠でいいんすよ、あの、うんうんうん、感性っていうかその直感役みたいな、
やし、
みたいなこと、ね、そうやし、まあオートチューンのやっぱ使い手なんで、
うん、
まあそれは全然まあ間違って、まあでもちょっと真ん中すぎるっていうのはあるんやけどね。そう。
うん、
それはもう。だけど、うん、そうね。まあ、レックスじゃなかったら逆に、いや当時とかで終わっちゃったけど、逆に。
当時はちょけそうだからな、審査。
ああ。まあ当時は出ないか、そんなんね。いやいや、てか、ワイザー、ワイ。
そう、ワイザー。
ワイザーでよかったよ。
確かにね。
ほんまそれ。
まあ、そういう意味だと、誰だろう。まあ、僕世代としては審査員バックロジック？
うん、でも、あれ出たことない
か。大物すぎて、
うん、 メディアにほぼ出ないから、ね、無理でしょ
う。うん。あと誰だろうな。
あら、パンピーとかかな。
確かに。
あの、
リアルライン。
リアルライン。すごい、たくさん音楽知ってるし。
うん、うん、うん。
弁も立つし。説得力もあるし。
なんかでも答えになっちゃう気もします。
いや。
わかりすぎてて。
ああ、そんぐらいかな。ああ
確かにね。
いや
パンピー聞きたいっすね。
うん。っていう感じでした。はい。まあ、こっからね。こ
っからまあでも、あれですよね。こっからフットステージで。
うん。あの、リリカルさが増していくから。
気になる人いましたか？テンパさん的に。
いや、フットステージと、やっぱ、シャルルが、ね、やっぱ、エース。
あれ、シャルルって、うん、エースの元カノですよね。
そうそうそう元カノ
と
か、
元の奥さん。
奥さんかな。いや、その辺の話とか、結構 X で、エグいことをエースにされてたみたいな話、言ってたんで。
なんか、暴力事件、
そうそうそうそう。
あったっすよね。
うん、
で、なんか、しかも子供もいるんですよね。
そうそうそう。
エースの。すげえハードな。
そうそうそうそう。いや、それはちょっとね、やっぱ、あ、ほんと下世話ですけど、ちょっと、そこはちゃんとやってほしいなって感じはしますけどね。
え、でもなんか一回、戦国かなんかで、離婚した後に MC バトルで激突してんすよ。
え？
この二人。
そうなんや。
いや、でもね、MC バトルで良くないところで、
うん、
こうトーナメント表で、こう行くと、こうだから、みたいな、みんな期待するじゃないですか。
あー、なるほど。
っていう力学も多分働いてお互い勝ち残っちゃってみたいなあったっすけどね。その時はでもなんかお互い変にギクシャクしてうまくいかなかったのかな。あんまあの名バトルみたいな感じにならなかった
んですけどそんなの名バトルになるわけないやろ最悪やな。
いやでもワンチャンあるじゃないですかドラマ。あでもまあ離婚はちょっとシビアすぎるのかな
だって DV 弱いでしょだって。
うんそう
ちょっとしんどいね。
まあ、確かに、
ね。いや、でもそのさ、その DV 受けてたっていうのが現役のラッパーで、しかも、ゴリゴリインサイダーっていうのは、どこまで放送してくれるのかなって感じはしますけどね。
まあ、エースは僕、フェイクだと思ってるんで。
俺もフェイクだと思ってるけど。誰がリアルだと思ってる
の？え？いるんじゃないですか、若い子。
ああ、そっか。なるほどな。
いやマジアドレナリンとかちゃんと運営してすごいっすよみたいな。
ああそっか。
いないか。
いやわかんない。あ注目あでもねテパルーチあのなんか
は
あのねそこに出るアルバムをたまたま聞いてて誰か
はい、
なんかですごい良かったっす。そんぐらいかな。カーズかなと。カーズはね、王道で行くんじゃないかなって感じ。
うん、
王道で好きでしたね、僕
は。僕はあと、金髪の落ちちゃいましたけど、リーゼントのあの、
あー、フー28。はいはい。
うん。は、かっこいいなって思ったっすけどね。
まあ、あの辺はね、もう、別に出んでも大丈夫。落ちても別に。
うん、
もう全然大丈夫。
どっかで跳ねるやろ
って。そうそうそうそうそう。ちゃんと。
感じっすよ。
うん、ちゃんとやってれば。絶対。
ちゃんとやってれば。君は大丈夫だ
よ。あのラインはもう絶対もう、日本では絶対受けるラインやからね。
だ
し、めっちゃリークも良かったしね。なんていうか、さ。あのスタイルではかなり、っていうか、詰まってる系で良かったっ
す。でもこれってなんか、オーソリティとかも応募してるはずなんですよ、確か。
オーソリティなんか受かるわけないやろ。
そこら辺は結構やっぱ厳しい線引きがあるんですね。
うん、あるんじゃない。やっぱ、なんていうか、オーソリティが格好良かった時なんかあったんかっていう感じがやっぱあるんで。
まあ、バトルズ。
そうだ、やっぱ、でもそう、かわいそうやんな、やっぱでもな。なんか、いやでもオーソリティの音源とか、いいものはいいからな。でも今このタイミングでアップスター誕生にオーソリティ出てきて上がるかって言われたら別にそれは上がんないから、やっぱ原石見つけたいっていうのはやっぱあるんじゃない？ある程度。その、だってもう MC バトルで 1000万とか取ってるような人をわざわざここに呼んできてさ。
まあね。いやだからそこの原石のラインが、うん、ラルフはあれでオーソリティはなしなんだなって僕は思って。
でもラルフはあのタイミングではまだそんなあれじゃない。
いやー結構言ってたっしょと思いますよ。それエイデンとかイエローバックスに比べたらもう全然名前出てたと思うし。
それはそうやな。それはそうです。
うん、まあ、フジタイトよりも名前は出てたんじゃないですか。
それは言い過ぎやん。
だってレッドバンダナとかのあったじゃないですか、ラルフって。
あ、ブラックバンダナ、ね。
確か。あ、ブラックバンダナか。そうそう。はい。
で、フジタイトはもっとあったね。だってアクロ、
もっと言ってた。
アクロとやったりとか。
確かにね。
もっと、まあ、当時とやってたしね、もうすでに、その時。
フジタイト思ったより跳ねないですね。
いやいや、まあまあ、みんなも、まあ、どこやって思いますけど。
このままだとクレヨンの人になっちゃう。
そうそうそう。
あんだけ才能あったのに。
ね。いや、まあ、もう、まあなんか、でも、彼らもクルーあるから、なんかそのクルーで、やってんのかなとか、まあまあ。あでも何だっけ、俺落ちちゃったけど最後の女性のヒロシリーフやったっけ、なんとかリーフ、
ファイブリーフ、
そうそう、まあ、全然好きだった。
型にはまってるってゾッとに切られた人ですよね。ひどいこと言うなと思って。
いやまあ分かる、ゆがんと知ることは分かるけど。
いやいや分かりますよ、
分かるよ分かるよ分かるけど、うん、別にそれでええやんって思いましたけど。っていうか普通にめっちゃうまいから。
うまい、めちゃくちゃうまい。
そうそう、ラップもいいし、
うん、
ね、イエローバックスが言ったけど、あれバチこうバチバチ決め系だったんで、結局バチバチ決め系落とすんかいと思ったし、
うんうんうん、
ね、
いやだとするとですよ、やっぱちょっとティファニー残してほしかったなって僕は思いますけどね。
ティファニーはちょっと前シーズンのリザとちょっと
7とかね、あとそこら辺と被るってことですね。
はい、7はまあよりも、うん、そうね、俺的に。
でも7の EP めっちゃ良くないですか。
いいです、
最近聞いたんすけど。
いや、いいですよ、もうだって方言の使い方がもうまず最高やしね、ほんまに。
あれ大阪の人でしたっけ。
和歌山。
和歌山か。
いや
最高です。いや、なんかあのユニクロのバイトしながら、あの畳みながらフリースタイルしてるとか最高だし。
はいはい、
やっぱそういうのが好きなんですよね、僕ラップの。うん、
ああ、そうやね。
まあ、だから何をヒップホップに求めるかっていう話にやっぱどうしてもなってきちゃうけど、オートチューンでなんかっていうのは僕、なんかその、それこそおとついぐらいツイッターでバズってましたけど、その XG が、あの、書かない、自分でレリックを書いてないみたいなバズがあったじゃないですか。
ああ、そんなバズがあったんですか。すみません。知らない。はいはい。まあ、XG 問題はありますよね。その、カルチャーと、うん、なんていうか、アイドルカルチャーっていうか、その、当事者性のなさみたいな話でしょ。要するに。
うん、
箱だけ借りてきてみたいな。
そう言うと、そう、僕はバリバリ当事者性のあるラップがどうしてもやっぱり好きなんで、
うん。
なんかその、いろんな人がいっぱい関わってっていうのは、なんか全然、
乗れないっていう感じ。
乗れないし、プリンバンバンって言われても、そこに R 指定のが歌わなきゃいけない理由がどこにあったのか僕には分からないから。
まあ、だったら、あれですね、黄色の方がいいってことですよね。その、
誰そうそうそうそうそう。
圧倒的に。
あの、
軽音
って。間違いなくそう。軽音か。
そうそう、うん、
そう。まあ、両方ね、あれ、のがまあ、その振り幅としては大事ですけど、俺が好きなのは圧倒的にドがつく一人称
そう、ね、
が好きだけど、まあそう言ってもね、あの昔から言われてることですけど、一人称なんて結局削り出しなんで、すぐネタも尽きるし、
うん、そうやね。でも、うん、なんかその性質上やっぱリアリティショーと連動してるからさ、一人称で切り出していかないと残れないはずだった、うん。
ああ、なるほど。
だけど、だから、これまでのムードで言うと、そのティファニーとかは多分受かってたと思うね。だってリアリティショー的な切り口はめちゃくちゃいっぱいあるから。
確かに。
うん。だからま、 昔だとマリアナとか残ってたけど、あの
懐かしい。
そうそう、サトルとかもそうやけどさ、
はいはいはいはい、
そういうなんていうか一人称の強みみたいなところを重視したけど、
うん、
それよりはもうちょい音楽、まあゾットが入ってきたことで、まあ音楽的なあれもあるしね、やっぱアプローチの正解、
うん、
不正解みたいな話とかも入ってきてしまってるからね、なかなかっていうか、そうだからみんなやっぱスキルが高すぎてっていうか、ある程度のところまでできるようになる速度が若い人は優秀やからやっぱあって、そっからあ
とそうですね
っていうのはね、あのシータさんが繰り返してたはみ出してるかはみ出してないかっていう、
うん、
まああれ、
いやうん、そうね、うん、でもそんな音楽性なんて、あと、いやそれはもちろんね、
うん、
世界で一番のアーティストになりたいんだったらそれは違ってくるかもしれないけど、別にそれは他人に補ってもらうこともできるし、
ああそう、でもそう、それはねすごい、もうあのこの番組はそのプレイヤーに全てを求めすぎてるっていう問題がめっちゃある。なんか本当はラップが上手ければいいのに、うん、そうじゃなくて、うん、その自分の見せ方とかもなんていうか、うん、セルフプロデュースできないともう残れませんっていう前提になっちゃってて、
うん、
それはね、
セミプロ集団になっちゃってます、
ね、そうそう、それはなんていうかね、かわいそうっていうか、
いやそうだからね、やっぱ当時がその2ラップスター誕生2かなんかの時のライブの時に言ってたのが、そこら辺にいるセミプロとラップ始めて数ヶ月の俺が勝つのとどっちが面白いんだよって言ったのがまさに資源で、
あもう、ね、
僕がラップスター誕生に求めるのはやっぱりセミプロが勝つんじゃなくて、あこれすげえ原石じゃんっていうのをちゃんとフィーチャーして正しく導くっていう方を期待したいけど、まあ、
でも今の番組の構造上的にはそれはなし得ないというか、そうメンターみたいな、
もう無理っすよね、
そうそう、メンターはいなくて、うん、やっぱ一人でやんなきゃいけない。ただその合宿の時はそれがそのチームとして作用すれば、うん、チームメイトがメンターみたいな役割を果たす可能性があるから、
うん、
去年のショイ・ビクターとかは、まあね、まさにそれっていうか、彼のすごい、
うん、
ハッピーバイブスが全てを巻き込んで曲としてし消化したって感じだったから、まあでもショイビクターもまあセミプロみたいな感じだったしな、まあ、難しいっす
ね。そう、うん、なんかまあでもね、まあレベルが上がる、底上げっていうのはそういうことですけど、
うん、そうね、はい、
まあ、はい、
はい、
そうそう、おっさんトークです。
あ、ちなみにその韓国のショーミーザマネーっていう番組では第一次審査はアカペラなんですよね、ラップのオートチューン NG で、
なし、
そうだし、審査員が目の前で聞いて、あお前パス、はいお前次次みたいな感じで、はい不合格、はい合格みたいな感じでジャッジしていく
って
感じ、
すごいっすね。
そうそうそう、
はあ、
でもやっぱオートチューンじゃなくてやっぱラップ力を見るというところがやっぱ面白い。
まあね、やっぱオートチューンなんて別に後からいくらでもかけれるからね、そういう意味だ
と。誰やねん。後からかけれるからね。はい、そうです。はい。あとは、まあそのとこかな。ちょっとなめだるまライブ見たけど、そんな大した話はないんで。はい、あの
襲撃されなかったですか？
そう、あの、頑丈な鉄柵があったんで、大丈夫でした。
頑丈な柵。
あれは乱入しようがないステージでした。
はい。
はい。あとは、ここカメラ、ちょっと、なんかとんでもないカメラ買ったってことですか、これ。
買ってないです。
ああ、びっくりした。
買ってないです。
なんだよ、買ったかと思った。
いや、さすがにライカは無理っすよ。
いや、行ったんか。いや、カメラ度極まって行ったんかなと思って。
いやいやいやいやいやいや、無理無理。あのでもすごい流行ってて、 Q3 ってやつかな、ライカブームが今すごい来てるんですけど、ツイッターのタイムラインとかで、
うん、
まあ来てるっていうか多分人工的に起こしてて、そのカメラ界隈って結構 YouTuber のインフルエンサーが10人ぐらいいるんですよね、影響力ある人が。でその人に多分全部ライカ送りつけて使わせてみたいな、
まあレンタルしてみた
いな。そうそうそうそう、あでもメーカーが送ってるらしいですけどね。
うーん、
だからそのインフルエンサーと持ちつ持たれつの関係性なんですけど、カメラ界隈って。
なるほど。まあでも全て今そうでしょ。全部。なんていうか。
そうそうそう。
あらゆる。
で、第、その、うん、支持政党があるわけですよ、皆さん。
ニコン、キャノンとか。
そうそうそう、ソニーとか。 あるんですけど、それ多分結構お金積むなりして、ライカに鞍替えさせてる動きが今起きてて。
で、これでも100万とか、100万オーダー、90万。
やばいっしょ。
やばいね。
で、対してその性能が超最新かってそうでもないんですよ。もうだからブランド一発みたいな。
すげえな。
普通にスペックとかだとソニーとか、あの、ニコンとかでこれよりいいやついっぱいあるんですけど、
うん、
でレンズとかも本当に3桁万円クラスボンボンあって、っていうか基本数十万みたいなそういう世界なんですけど。
へ
ー。っていうのが今、バカみたいに流行ってるっていう。
何なんだろうね。
いや、やっぱブランドなんじゃないですかね。なんかその、結局、風合いなんてものは、カラーグレーディングで全部いじれば出ると僕は思ってるので、
うん、
まあそれ取って出しでそれが出るっていうのがいいんだったら、まあそれって結局ピクチャープロファイルとかで初期設定とかの話だよねって思うから、よくわかんないんですけど、
うんうん。
うん、でもまあなんか人気があるんですよ。だから、テンパさんどうかなと思って。
あ、頭おかしい。いやー、そう、てか、そのさっき、そう、なんていうかな。あれあれ、最近、アクロが、はい、アクロがなんか、ポッドキャストで出てたやつ聞いたときに、なんていうか、はいはいはい、アクロが今使ってるカメラが EOS の M っていう、はい、めっちゃ昔のカメラ使ってると。
はいはいはい、
なんでそれ使ってるかっていうと、
うん、
なんかマジックランターンっていうなんかファームウェアみたいなのがあって、その、
はい、
要するにそのなんかブートのそのキャノンが用意してるものではなくて、ブートのファームウェアみたいなのをそこにぶっ込むと 4K とか 8K とかで動画撮れちゃうみたいな、そういうなんていうかアップグレードみたいなあったりとか、まあ、そもそもまだ話戻るけど、また AI でそのリバースエンジニアリング的にそのなんていうか、
そういうことですね。
そうそう、
うんうんうん、
例えばライカ的なカラーグレーディングの再現とかさ、多分普通にできていくからさ、どこまでそれってほんまにそのプロの人は多分いるんやろうけど、そのね、うん、一ユーザーたちがどこまでそれを要求必要とするかっていうところはほんま微妙やなって。その高
っすよね、
特に映像系とかは、写真系は最近それめっちゃ思うかな、うん、あ、でも、まあ、それきっかけでカラーグレーディング凝り始めたみたいな 話ってこと？そういうことじゃなくて、
まあ同時ぐらいですかね。
カラーグレーディングは何？ライトルームとかでやってるってこと？
いや、なんかあのソニーの、いや、うん、本当はライトルームやりたいんですけど、
うん、
結局あれサブスクしかないんで、
そうやね、
もともとソニーのカメラ買うとついてくるなんかちょっとしょぼいあの現像ソフトみたいなのがあるんですけど、一旦それで勉強しようと思ってできる範囲でそれでやってる感じです
ね。あ、まあ別にそうやな、グレーディングとかそんな、なんていうか、うん、高度な技術別にいらんもんな。
そうそう、
昔からやってることやし。
のをやってますけど、でもあとあれですよ、コンデジ系だと今あのコダックのピックスプロっていうのが流行ってて、
ああなんかフィルムっぽい質感のやつ、
ね、そうそうそうそう、見た見た、1万8000円でなんかっぽいやつが撮れるみたいな、
うん、うんうん、欲しい、これ
もうこれでいいんじゃないかみたいな感じが、うん、
これは欲しいと思った。
テンパさんのやつってあれ結構しますよね、あのソニーの
RX なんかめっちゃ値上がりしてるよね今これ。 RX
値上がりしてるんですか。
RX100M3 かな。
RX
だってな、今7万価格だと7万7000円とか、
うん、それぐらい、みたいですね。価格、あ、買った時の方が安かったんですか、
かな、なんかこんな高くなかった気がするが、
うん、
気のせいかな。
いや、ありえると思います、値上がりとかしてる時ありますよ。
あれが値上がりしてるね、 GR がめっちゃ人気でみたいな。
GR3 はやばいっすね。
ね、うちにあるのは2なんで、ちょっと。
あ、お持ちなんですか。
うん、妻が持ってますね。
さすが、おしゃれ、おしゃれ。
全然使ってないけど。
おしゃれ夫婦。え、そうなんすか。
うん。
あ、まあでも、ソニーのやつあったらいいっすよね、別に。
うん、俺もなんかその
熱心。あ、でもこれはあれか、単焦点なんですよね。 理工の GR3 は。
あ、そうそうそう。ゆえの良さみたいな。あとは独特のやっぱ、うん、なんていうかな、質感というか、まあ、やっぱあるなって感じは、うん。おしゃれ感出る、やっぱね。
うん。
そうね、やっぱ全体的にちょっと値上がりしてるね。
まあ、資源。
うん。
な
ん
か
資材だ。資材だか、なのか。あ、でも、まあ、結構、取り回しは、軽くて。
そうですよ、
ね。うん。ボンデージは結構好きですね。長い間使ってるかも。うん。
はい、そうなんだよな。フルサイズいくかっていうと、フルサイズでかくなりすぎるからな。結局、APS-C ぐらいでいいかなって思っちゃってるんですよね、今のところ。
そうやな。だからやっぱ、取り回しと、その画素数っていうか、うん、画質と、その、
うん、
なんていうか、トレードオフというか、難しい。どういうシチュエーションで、どういう写真撮るかによるよね。
うん、でもその新婚旅行であの南米行った時とかは、
うん、
あのやっぱすげえズームで300ミリぐらいのやつ持ってったのすごい良かったなって思ってて、
あ、
あのすごい至近距離でアルパカとか撮れたりしたんであ これはもっとあれやろ、持ってきてよかった
な、アルパカ。なんでズームでアルパカやもっとレア
な、ズームでアルパカ毛がすごい撮れるぜみたいなあるんですけど、
映画あるやろ。
いうところとか、まあだからそういう、まあそうカメラトークですけど、
まあでもなんか立派な趣味って感じがしますね。なんか5年ぐらい。
お金がかかりますけどね。でもまあもうそう5年ぐらい。
ね。
4年、でも3年ぐらいか。うん。4年ぐらいやってるんで、そうですね。あの妻が旅行好きなんですけど、
うん。
そういう意味だと、あの海に潜りたいって言い出す時以外はまあ何か撮るかっていうので、あの興味が持続されるっていう、あのいい夫婦の関係の補完効果もありますね。
ああ、なるほど。そう、撮るか、そう、旅行行って撮る、
そうそうそう、旅行の写真じゃあ撮るかみたいな。
なるほどね、
うん、
お互いこう支え合ってるって感じ。
そうそう、素だと本当にシラフだとそんな多分旅行とかそんな興味ないんで正直。
ああ、だからそれでオンされるっていうか、
そう、
写真を撮りに
行く、まあ、撮れるという、撮りに行くか撮るかみたいな。
なるほど。
でオン死ぬ感じですね。
うん、なるほど。あ、でも全然いいんじゃないですか。
あ、そう、全然関係ない話していいですか。
どうぞ。
今度ちょっとねライブに行くんですよ。これ自慢なんですけど。
おお、何何。
7月に、
7月
先なんです
よ。7月、はい。
はい、
なんだ
?7 月のですね。
なんだろう、何のライブでしょう。
あれ、6月か。宇多田ヒカルのライブに行くんですよ。
おー、すごい。プレミアチケットじゃん。
はい。頑張って当てました。
すごいね。
当たっても高かったですけど。
どんぐらいな ?1 万5千ぐらい。
1人1万5千ぐらいだった。はい。
まあまあまあまあ。
でもまあ1回ぐらい宇多田ヒカル見ときたいなと思って、
うんうん、
7月25日か埼玉スーパーアリーナで朝倉未来があのケラモフにボコられたところにと同じところですけど行ってきます。
そこいいね、それめっちゃ聞きに行こう。
なんかそういう
家近所から聞きに行こうかな、うん、漏れ聞こえるかな。
そういうなんかあのなんていうんですか、こうストレートな大物系のライブもちょっと行ってみたいなと。
確かにそうやね。俺、うん、星野源とかかな。それで言うと、
あ、星野源行ったことあるんですか。
ありますあります。それこそスーパーアリーナでめっちゃいい席で 見たな、たまたま。
よかったっすか、やっぱり。
ああ、その当時はね、だから星野源がイエローダンサーってアルバム出したタイミングで、俺が一番星野源を好きだったタイミングで、まあ、最高でしたね、はい、それは。
まあいいでしょうね。本当ウェルメイドの感じ。
そうそう、ウェルメイドで、やっぱバンドで、みたいなことめっちゃいいし。
あ、
まあ、好きな曲
やし。極上の。
そう、好きな曲やし、みたいな。だから、
そうね。
でもなんかそう、なんか普段さ、なんか、金のかかってない音楽ばっかり聴いてたからさ。
うん、
やっぱね、その好きな曲に金がかかってることのね、やっぱ尊さみたいなめちゃくちゃ感じるよ。
うん、確かにね。
うん、あ、確かに
最上級の環境で。
そうそうそうそうそう。宇多田のやつとかも多分本当そうだと思うよ。
うん。
いやでもね、ベストもめっちゃ面白かったし、楽しみですよね。
楽しみです。
カズマくんとも行きそうだけどね。
ああ、確かに。そう、宇多田ヒカルあんまり日本でライブしてないから、
うん、
別に海外でもしてないですけど、
うん
うん、そういう意味でチャンスもね、なかなかないから、行きたかったんでよかったです。
聞きに行くわ、俺じゃあ、外に。聞こえるかな
聞こえるかな
聞こえるかなはい。
はい。
はい。まあ、そこコンテンツ系で言うと、カレカノはまあ読み終わって、
まあ、ああどうでしたトータル。
いやまあまあまあ、なんか面白かったです。てかやっぱ若いじゃない、その女性が読んでる漫画と男性が読んでる漫画って全然違うなと思いました。中国、
あ
小中
そのモノローグとか、
まあ、そうスタイルも
新書風景的な
やし、うん、なんていうかその内容のえぐみえぐみっていうかさ、大人内容えぐみっていうか大人っぷりっていうか、
はいはいはいはい、
結構えぐあね、なんていうか、
まあ、特に途中からは結構エグいですよね。
そう、うん、ヤングケアラーとか、
うん、
であったりとか、まあ、虐待の話とか結構、
うん、
エグい話がバーッてできたんで、
うん、
おー
と。そういう意味だと少女漫画で結構虐待の話とかってよく出てくるんだよな。
うん、
何でなんだろう、
分かんない。でも少年漫画ではさ、そんなバトルばっかりしてるわけがさ、その当時
まあ虐待っちゃ虐待ですけど
いやいや、まあ、っていうかその何見てる風景の違いにびっくりしたっていうか、そう、
確かにね、
少女漫画と少年漫画、
うん、
今はもうかなりマージしてきて、なんていうかもう別に少女漫画少年漫画っていう、まあまだまだラインはあると思うけど、まあ、結構、
まあ、大きな壁はあるわけじゃないです、ね、
ないやんか、
うん、
当時は全然違うなって思いましたね。
まあ確かにね、
うん、そういうカルチャーショックっていうかあったかな。
まあでもそうね、だからそういうのたくさん読んできたから僕の中の OL がいるのかない
やそれでもね、分かって、なんかね前聞いた時よりはすごく理解できた、
うん、
あの祭壇のなんか意味わからないこと言ってんなってことはなくなってきたそう、あ理解するようになった。
リリカルしかり、
うん、リーガルしかり、そのなんていうか俺の中の OL っていうか、その女性、
うん、
女性的な価値観のインストールを少女漫画でするかしないかっていうのは、うん、かなり大きいギャップが生まれるよなっていうのは ありましたね。
まあそうっすね、うん、だからまあ仮に女の友達がいたとしても、
なんかそれ
関わり方次第のところはあると思いますけど、うん、でも結局一人称的にその物語に入り込めるかっていうと、多分それはその人のコミュニケーションの取り方によるじゃないですか。
うん、そう
で漫画映画だったらね、あの嫌顔でも一人称として見るから固定されたっていうのはある気はしますよね。
なんかやっぱ友達、女性の友達がいるっていうこととは全然違う価値観って感じは、
うん、
を見るみたいな感じはやっぱあるよね。
そう、だからその女性の価値観の話で言うと、あ、別にあの僕すごく女性の価値観を代弁するつもりもないし、分かってるっていうふうに、あの、マウントとかリプレゼントするつもりもないですからね。それは、ちょっと対関谷君的に言っておきますけど。
いや、なんか、やっぱそういう、バチェラーとかでわけわからんこと言ってる背景にはそういうことがあるやな、みたいな。
まあ確かに。それもそう。
それはそう。
で、何が言いたかったかというと、うん、その、なんかあの、ママスタって知ってます？
最近。知らない。知らないです。
なんかですね、あのママスタ、多分あのテンパさんの奥さんはご存知だと思うんですけど、
うん、
そういうサイトがあるんですよ、
うん、
ママスタセレクトか、
うん、
なんかね、その
あー漫画
でいろいろこう家族の間の関係性の引きこもごもみたいなのを、まあ大体主婦が主人公なんですけど、だから昔ご紹介したレリコミとかをだいぶこう、
ああはいはい、マイルドにし、今現代風にして
現代風にしてやってるみたいな、
うーん、
こういうのとか僕すごい読んじゃうんですよね
これ読んでどうすんのよ
で、怖えとか、あ、うちの方が、あ、うちはまだ全然マシだなとか、まあ、あの正しい、そういう意味では正しい読み方をしてるんですけど、でもなんかこういうのとかやっぱすごい好きなん、好きっていうか読んじゃうんですよね。
なるほど。
だから多分なんか少女漫画読みから脈々と続くそういうなんていうのこれ女性性っていうとちょっとなんかあれですけど、なんかそれはねやっぱ感じるんですよね自分の中に。
なるほど。
っていう話を妻に、いやママスターセレクトとか見てるとさみたいなこと言ったらすげえドン引きされて、はっ、あんたあんな読んでんのみたいなこと言われて、
あ
えみんな読んでんじゃないのみたいな。
あでもなんかたまにこうおすすめ欄とかに出てくる感じのなんか、
そうそうそうそう、ね、それで多分何回か踏んでそうサジェストされてってるんだと思うんですけど、ね、だからなんか不思議なもんですよ
不思議なもんです
よ、はあ、でもいないのかな男性でこういうの読んでる人いたらすごい友達になりたいんですけど、あんまね、大っぴらに職場でママスターセレクト読んでるとか後輩に聞くこともできないし、先輩にも聞くことできないから、うん、ね、友達見つからずなんです
けど。ママスターセレクト友達。
ママスターセレクト友達。
ああ。
だってこれ妻すら読んでないですからね、僕の。
うん。
誰が読んでんだろうな。
でもなんかこういうニュアンスの、なんていうかさ、その、例えば岐阜もめとかさ、
はい。
あとなんていうか、その家族内でのなんていうか、
はい、
ごちゃごちゃみたいなのとか、
はい、
不倫とかさ、うんうん、よく X でこうみんなやってるやん、
ね、
そういう界隈みたいな、
あるあるあるあるあるあるある、うん、
だからみんなそれは好き、10
回ぐらいちゃって
、そう、それはみんな好きって呼んでる人多いからさ、
うん、
だから人気あるわけだから全然いいんじゃないの本当は。でもまあそれを公言するようなもんじゃないからみんな
確かに
みんな黙って読んでるだけじゃない。
そうなのか、
うん、
ちょっと安心した、
うん、
そう聞くと。
まあ俺は読んでない
けど、そう、いや X でもいっぱいありますよね、そういうなんか、
そうでしょ、
一回一時期そのなんかあれだ、あのされ妻、その不倫された妻みたいなのを一回踏んで、へーと思って見てたらすっげえサジェストされるようになっちゃって
ああ
俺ちょっと人間関係の引きこもごも系は好きなんですけど、キビとか、
うん、
なんか不倫とかは個人的にはなしなんで、なしっていう感覚なんですけどなんていうの、いやそれはもうダメイズダメっていう話にしかならないじゃんみたいな感覚があるんで、あんまり乗れないんですけど、
そこになんかロジックとかもないしみたいなことやな。
そうそうそう。え、なんかこう僕が好きなのはありがた迷惑な義理の母みたいな。それは多分こう微妙な解釈の余地があるじゃないですか。だから
まあ本当にありがた迷惑なのかっていう。
そうそうそうそう。ありがたく思った方がいいんじゃないかっていう可能性もあるし、これは迷惑だなってそういう余地があるじゃない。余白があるわけですよ。
やだな。
だけど不倫は罰だから、個人的にちょっとウェッてくるからダメなんですけど、
まあでも
ママスターセレクト、
うん、ちょっとキモいかな。
いやそう思いますよ。あの僕も別にあのヘルシーな趣味だとは思ってないからあの、まあ、もし誰かこの
でもこういうのもやっぱでも あって解消されるなんていうか悩みとかもあるよね。あ私も同じ悩みが
本当にそう
あるって
本当にそうだと思いますよ、うん、はい、
分かるわ。
まあ、そういう意味だとあんまりなんか似通った悩みとかは僕は人生で抱えたことは正直幸いないんですけど、割とつるっとした人生を生きてるんで。
なるほどな。
だからまあそういう意味ではこう嫌な意味でのこうなんていうのレイシストツーリズムじゃないけど、
うん、
そういうフレーバーがあるのかもしれないですね、自戒を込めて言うとお怖っみたいな。
なるほどな。
明けすけに言うとね、あの、
いやいや、
まあそこは自戒をしながら関わっていきたいなと思うところでございます。
関わっていくなよもう
確かに無駄なカミングアウトした気がするな。はい
はい。
ちょライジンの話で終わりましょう。ライジンの話。
ああいいよ。ライジン
は振れ幅が
こないさっき終わったんですね。
そう、鈴木千尋が勝ったんですよ。
はい、まあこれは規定っていうか、そら、そうでよかったなっていうところですね。
あ、金原は勝ってほしくなかったんですか。
いやもう金原勝ったらむちゃくちゃや。もう何がどうなんの。誰が得すんの。
まあ、収集つかない
と、ね、収集つかない
ですね。
ここはもう勝たないとっていう。
で、あれか、今度クレベル、アーチュー。
で、
どうなるかな、勝った方が、まあ、千尋となんでしょうね。
そうかな。まあ、その前に、パトリシオとベラトールかけてやるか。
ああ、千尋と、
うん、
確かにね。それやらせてあげてもいいですよね。
うん、まあ、だって、クレベルとやったら、やっぱちょっと。
負けるかもしれないしな。
うん、そう。アーチュレットやったら勝てると思う、多分。なんとなくそんな気がするっていう感じかな。
ミクルの次戦はじゃあまあ平本に勝って金原ってことですか。
いやー金原とはやんないじゃない。だって今日試合中試合のなんか解説かなんかで来てて勝った方とやらせてくれとか言ってたんでしょ、
はい、まあ、それ勝った方とやらせてくれって言ってたんですか。
そうそうそう、いや俺が平本で勝ったらね。
ああ。
いやーでもそれはちょっともうワンステップ
早いでしょ。
そうっていう感じかな。だフェザーだと誰がいいんだろう。誰がいいんだろうな、フェザーって。でも。
いや、もういない。
うん、なんか意外にタレントは、タレントっていうか、朝倉未来が
いい。いや、まあリアルにアーチュレットじゃないですか。
ああ。
兄弟揃って。
それ別に見たくないしな。
そう、見たくないんですよ、アーチュレットとか朝倉未来って。
まあでも。その辺はねまだ工業論っていうかあの、
うん、
人気と実力っていう話になっちゃうんで難しいですね、うん、
であとあれか太田忍が牛久に勝って
これはそうですねあまりそんな好きじゃないから太田忍
太田忍嫌いでしたよね
うん面白くないから
えでも結構じゃあ佐藤翔子。ああ、だから井上尚弥と朝倉海、いい加減どうするか早く決めましょうって話か。もっと一番
大事。井上尚弥かな。井上尚弥
か、はい。でもまあやるんでしょうね。
いやー、朝倉海はでももう返上して UFC 行くかもしれないから。
でも、同じように返上して UFC に行くって言った。あの堀口教授は無理やりペティスとやらされるじゃないですか。
まあそうよね。これはでも自分で選んだっぽいから。
多
分まあオファーされてやるしかなかった。まあでも堀口もだから、いきなり UFC もなかなか難しいよね。年齢も年齢。
まあ年齢もね、あるから。
いやでもなんかスーチョルと井上直樹じゃないな。まず。
ああ。
それで。
なるほど。
それが見たいかな。面白そう。試合的にはそのタイトルかかってるかかかってないか関係なく、うん、そうね。
でもスーパーライジンで朝倉海を使いたいんでしょ多分。
ああ。もう平本
公的には
平本とミクルでも売り切れんじゃないチケットちゃんと。
もう別にそんなに行く？
みんな好きでしょだって若者は。
まあでもねちょっと負けるかもしれない。と思うと見たいっすよね。
うん
朝倉未来が。
わかんないなこれは。ああでも大木久保と新龍が追加されてる。
追加されてる。それは見ました。
おお。いいね。面白い。
まあまあそうだよねっていう感じの。
いやこれ面白そうだな。いいね。いや
でもなんかライト級違うかライト級ですよねそこって。違うライトじゃないの？
フライや。
フライだ。フライ級ってなんであんな選手層薄いんですか？
うん、なんか体の大きさがそもそも海外の人大きいから格闘技やる人。
ああ、海外であんまりそういう
フライ級の人がいないっていう。そこまで人気の階級ではないっていう。まあアメリカフェザーライトヘビーとかその辺がやっぱ人気なんじゃないかな。
まあだからあんまり。そうか世界的にも層が薄いし、まあ、日本人だったらいるけどみたいな感じなんですね。
そうね日本人フライ級めっちゃ強い人多い若手も含めて、ね、
うんうんうん
だからうんどうなっていくか楽しみって感じかな。
なるほど。
いやでもなんかそうだね将来人どうなるかって感じかな。行こうかな。
うん行きます
もうちょっと見てからかな。でも最近買えへんな、チケット。今回は待ってたみたいけど、最近あんま買えないから。
ああ、でも多分当日前とかに多分出ると思いますよ、その行けなくなった人が。
ああ、そっか、それで前行ったって言ったね。
そうです、そうです、そうです。
じゃあそれで行こうかな、
定価でみたいな。前回2の時はそれが行けたから。
そっか、
まあメンツによりますけどね。
そうやね。いや、でもすごい人気になりそうですね、チケット。
まあでもまだまだ多分こう恐怖のプロモーター榊原さんが
確かに。
いや、でもこれ思うんですけど、これ榊原さんが倒れたらもうこれライジン無理ですよね。
どうかな、そんな、なんていうか重要な役割果たしてるとあんま思えんけど。
あ、そうですか。なんか僕はなんかプロモーターの力によるところがすごい大きいなと思って見てたんで。
あー、まあでもそうね、コントロール、まあ顔役できる人がどんだけいるのかっていうのは確かに、
うん、
難しいところはあるか、そう言われると。
な気はしてい
て、大体どの団体も顔役みたいなのいるからね、そういうプロモーターが。
うん、やっぱ仕事ができるんじゃないですか。
仕事ができる、まあそうね、
だからまあ人をたらし込む力という
か。ああ、まあそれはありそうやね。
ザ・マッチをなんだかんだ言って成立させたりとか。
ああ、そうね。確かに。
まあ、あれの交渉とか調整とかも死ぬほどめんどくさそうじゃないですか。
まあ、あれはね、最終的に、タケルが結構折れたから。
めちゃくちゃ折れ折れでしたからね。
だからまあ、あいつが頑張ったのかっていうと、むしろタケルが頑張ったんだ。
まあ、確かにね。でもまあ、タケルの物語でしたから。
ですよね。
はい。
はい。っていう
という取り留めもない。
取り留めなさ、大切大切なんで。
ちょっとそろそろあれだな、大型企画、大型持ち込み企画を
しないといいですね。大型持ち込み企画、
はい、
ちょっと考えます。なんかあるかな。いや、
コンテンツ系、
うん、
おすすめニーサ銘柄特集。
ああ、需要ありそう。
需要ありすぎて、飽和してますから。
あ、そう。
世の中で。
あ、そう。そっかそっか。いや、
ヒップホップ好きは この銘柄を買え、みたいな感じ。
そうやな。なんかもうちょっと、カジュアルなやつがいいかな。
なんだろうな。ちょっと考えます。
いや、別に考えてもらわなくても。このぐらい
か。いや、なんか、ちょっと、もう一跳ねしたいんですよね。
いつ跳ねたの。一回見ちゃった。
いや、それはもう代表作が本当は怖いクレバーを
超えないといけない。ああ、確かに、はい。あれはね、もう、神エピソードだからね。
そう、後で陣を出すことになったら、あの回は絶対触れててもらえると僕は思ってるんで。
ああ、そうね。確かに。陣は確かにありやね。いや、ヒップホップダバなし陣ありかなと思ってるけどね。
そういう意味ではちょっと僕のね、キャッチアップがどんどんどんどん薄くなってるからな。
ああ、そう。
それはいかんのですよ。
うん。まあ別に、なんていうか、そう、タイムリー性はなくてよいと思ってるんやけど。
ペコさんとのやつだと普通に対談になっちゃうからな。
うん、あれはちょっと、そうそうそう。あれはちょっと無料でやってもらってるんで、ちょっと、
申し訳ない。
そうそう。あ、無料っていうか、あれですよ。そのお金、そこで俺がお金取り始めると、ちょっと話が。
うん、
複雑になるんで
変わってくる。
そう、変わってくるんで、ちょっと、うん、ペコニーのはちょっとあれですけど、ね、僕らのたわいもない話はね、別に。で、売れるかな、売れないもんな、そもそも。いや、まあ、そういうことを考えたりはしますね、確かに。まあ、そういうのもいいですね。うん、そういうのもいい。
そうですね。
そういうのもいいかもしれないですね。
はい、トークショーじゃないですか、トークショ
ー。誰が来るね。誰が、
でもあれですよ、僕の妻のと友達の女の子がポッドキャスト始めたって妻が僕に報告してきました。
ああ、やっぱ時代流行ってる、ね、
うん、やっぱちらほらはやってるんじゃないですか。でしかもその子全然テック系じゃなくて、
うん、
うん、
普通の
だから、そうそうそう、だけど高校時代のダンスサーブの くくりで始めたみたいな。
すごいね。なんか何の話してんねん、うん、
まあでも
日常系
似たようなもんじゃないですか。我々も
いや俺らのだいぶ特殊よ。
あ、そうっすか。
確かよ。
あ、でもまあ確かにね、あのゲストも取り留めもないですもんね、そういう意味で。全然それぞれバックグラウンドというか、
なんかその自分語りが多分多いから、ね、基本はさ、やっぱそんなさ、人の曲捕まえてさ、どうのこうの言ってるとかあんまないから、うん、普通は。まあコンテンツ系はあると思うけど、
そうそう、あると思うけど、はい、
でもそのさ、くくりで集まっ、あ、でも一緒か、俺らも大学の集まりやもん。
うん、その集まり。
そうかそうか。
その人の曲捕まえていろいろ言う集まり。
そうだね。そっかそっか。いや、だから別に関係ない。そうね。そのグルーピングで語る内容決まるわけではないね。それは失礼しました。
い
い。いや、流行ってきて
ます。なんか、リアルの知り合いでやってるらしいよみたいな話とかって。僕初めてだったんですけど。
いや、あ、タクボかな。
あぐらい。それはどういう流れで聞いたんですか？いや、初めてみたいなことですか？
もう覚えてないな。どっちが先やったの、
うん、
それさえも覚えてないな。
向こう先だ、いや違うかな、どっちだったかな。でも本当なんか同時期ぐらいですよね。
うん、そうそうそう。まあアンカーが始まったのが一番でかいからね、そのサービス。
そうでしょうね。
そうそう。
うん、
そうね、今もっとハード、Spotify が買収してもっとハードルがかなり低くなって日本語版が出て
ると
か、
うん、
まあ、整備が進んでるっていうのもあるんだけど。
うん。まあ別にね、iPhone あったらレコーディングはいくらでもできますからね。
そうね。まあ俺みたいに手元で録音してくださいって言ってる人は多分いないと思うけど。
っていう感じで、広がってるみたいなんで。
そうね、ちょっと、ネクストムーブ。
ますますちょっと。
ネクストムーブ、ムーブかましとかないと。
うん。
よくないね。考えます。
ネクストムーブ。
ネクストムーブ。いやー。
経験の違いを見せつけないと。
そうそうそうそう。その次のステップ、ね。
そうみたいです。
よし。そんなかな。はい。
そんな感じでございます。
ということで、今日は最後に来てもらいました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。